談レコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、ガイズさん、
はい、
3週連続映画の話で申し訳ありませんが、まあ、コロナ禍で映画しか、はい、録にすることはなかったんで、いっぱい映画見ました、
はい、
で、今週で最後にできればと思いますが、東水さんに選んでもらってたけど、まあ、残り少なくなったんで、
はい、
といっても7本ぐらいあるけども、これぞというのを僕は紹介していきますね。
はい、
血と砂1本目、血と砂、はい、これ、98点の映画で、岡本喜八大先生の戦争映画なんですけど、
はい、
マイナス2点の部分はね、
はい、
タイトル血と砂だよ、これ見ようって気にならないでしょ。血と砂、独立グレン隊を取った人だよ独立グレン隊のタイトルと血と砂はいかんだろうって思うね、うん、こんなのろくな戦争映画と思わないじゃない、血と砂なんて悲しいだけだと思うんだよね、うん、でも内容は本当に100点満点のような映画で、
はい、
これね、なぜ1本目選んだか東出さんにね、うん、おすすめしたいんだよ。これね、響けユーフォニアムの戦争版なんだよ。あの日本の前の戦争中でね、白黒映画とかな、でカラーだったかな、それで満州のまた例のごとくね、もう荒野のようなところに日本軍のもう僻地にその部隊がいてっていうとこが始まるのね、いつもの感じなので、そこに最初もう始まり方から神がかってんだけど、うん、聖者の行進ってあるじゃない、うん、ね、君ブラスバンドやってたでしょ、うん、だから聖者の行進がブカブカ聞こえてくるとか始まって、うん、10人ぐらいのブラスバンドの日本の軍服を着た、うん、まあ若い子たちね、
うん、
もう年は18くらい、学徒出陣で音楽学校からいきなり出されたって言ったからね、でその子たちが荒野を聖者の行進を吹きながら歩いてくるっていうシーンから、まあ、始まるのね、
はい、
でそれを一人の日本兵が馬に乗って追っかけてきて、それは三船敏郎というあの大役者なんだよね、はい、その三船敏郎が主役なんだけど、で実は俺も転属になったっつって、
はい、
でその10人ぐらいの音楽兵たちは、まあいわばね、学徒出陣でこの中国に送られたけど、うん、何の役にも立たないわけよ、楽器しか持ってないから、はい、でなんでこんなもん送ってきたんだと思われて、うん、そのいらねえっつってさ、さらに別の最前線にこう、うん、転属だっつって歩いていけっつってさ、
はい、
でそれで悔し紛れに聖者の行進を吹きながら歩いて行ってたわけね、
はい、
で、まあ、でも実際裏はもうちょっといろいろ事情があったみたいで、うん、その三船敏郎が喧嘩をしてこの子供たちを守ったみたいなの、つまりちょっと可愛い子もいたので、ちょっと男に手を出されそうになったとかいろいろあったんだと思う、うん、そこから描かれてない。で三船敏郎が後から追いかけてきて、俺もクビになったみたいな話で、俺も転属になったって、目的は違う、一緒だからって一緒に行くっていうことで、まあ、この三船敏郎隊長でこの子供たちが部下っていう状態でずっと映画続くんだけども、まあ行った先の最前線でもなんだこんなもんはっつって喜ばれないわけよね。で三船敏郎もまあ不器用な兵隊として喜ばれないんだけど、そこで命令されたのが、さらに僻地の最前線に、
うん、
中国軍に取られたところがあるな、あそこは大事だから取り返し来いっていう、うん、とんでもない無理ゲーをその三船敏郎と、
うん、
10人ばかし その音楽隊に、
うん、
もう無茶振りされるわけ、
はい、
まあ、死んでこいと言われてるに等しいよね、うん、で、まあ、そういうさ、映画の走り出しがまずスムーズですよね。で僕のこの映画ずっといいんで、面白い、ずっといいんですけれど、もう一番僕の胸をわしづかみにしたシーンは、なんと始まってそうだな30分も経たないな、20分ぐらいのところであったんですけど、その、まあ、若い子たちがこう そこで車座になって、なんかもうその楽器を置いていかないといけない、その最前線に行くからね、これから。もう楽器をここで捨てていかないといけないと言われて、あの最後にあのそのなんていうのかな、この中国の村みたいなところを日本軍が占領してて、そこの真ん中広場みたいなところで吹き出すのね。それがこれがね、選曲の妙だと思うわ。あ、それまでは、まあ、聖者の行進とか、あと、軍歌ね。日本の軍歌とかを、いろいろ、奏でながら来たんだけど、突然このシーンだけは、夕焼け小焼けをラッパのソロで始まるのよ。トランペットのね。で、夕方の5時に防災サイレンから流れるやつ、てーん、てーん、てーん、てーん、てーん、てーん、てーんってやつの、トランペット版だから、プー、プー、プー、プー、プー、プー、プー、プー、プー、プー、プー、プーをもっとゆったりやって、で、こう、小太鼓とかガガーとかちょっと入れながら、タタタタタタタタタタタタって2番までやるんだけど、これが聞こえてきた時に、他の日本兵とか、あと慰安所の慰安婦たちとか村の子供たちとか吸い寄せられるようにその曲につられて集まってきて、自然に車座になって観客席が出るのね。でタタタタタタタタって聞こえてくる中に、そのもう一番悪いというか意地の悪い憲兵隊とかまでゾロゾロって出てきて、でそこに座り込んで、タタタタタタタでね、これだ、思わずその憲兵がすすり泣いたりするのよ。とか歴戦の勇士みたいな腕を組みながら、こう何とも言えない表情でずっと聞いたり、疲れ切った兵隊たちみたいなのゾロゾロゾロゾロ座り込んで聞いたり、女の人たちも聞くんだけど、その映画2番まで吹き終わったところで、まあ、大喝采が起こるんだけど、その意地の悪かった憲兵が思わず手叩いて、いいいいぞって褒めて、もう本当指さして喜ぶんだよね。でそこの選曲が僕は本当に夕焼け小焼けでなかったらこのシーンはできなかったな、これにもし他に匹敵する曲があればあるとしたらもう赤とんぼぐらいしかなくて、ほぼ一緒だからね赤とんぼはね。で他の軍歌の悲しいやつとか、他の、まあ、例えば蛍の光とかそのヨーロッパ民謡とかよりも、ここは夕焼け小焼けだったなっていうのは、夕焼け小焼けを調べたら大正12年の、作詞作曲なので、この時代にしたらそんなに古い曲ではない。だけどね、もうとっくに浸透してたみたいなんだよね、この曲は。でね、この夕焼け小焼けで日が暮れては、なんていうのかな、音階がその、日本音階の独特のなんか なんとかとなんとかの音がないみたいなあれでできているので、典型的日本人の心には来るあのメロディーらしいんだけど、その夕焼け小焼けで日が暮れてって、日本が戦争に負けていく、大日本帝国が終わっていくっていうのにもかかってるじゃない、だそれに自分たちはこれから無理ゲーで行くからもうほぼ死ぬっていうようなことや、そこにいる兵隊さんたちも遅かれ早かれここの中国のね最前線でね敵に取り囲まれて死んでいくっていうことはほぼ間違いないっていう中で、その夕焼け小焼けがめちゃくちゃ染みる。で僕はやっぱ夕焼け、そう夕焼け好きだなと思って、夕焼けの日黄昏時っていうのはさ、日の出朝焼けとさ夕焼けって見た目似てても全然雰囲気違うじゃない、これから夜になっていって真っ暗になっちゃう時のあの寂しさと、でも一日が終わっていくなんかちょっと心地よさっていうか、なんか心地いい疲労感みたいなのがあるじゃん夕焼けって。で日が沈んだら真っ暗になっちゃうけど、でもなんか安らかな感じじゃない。だから帝国の黄昏の帝国とか言って日本が終わっていく、戦争も負けていく、自分も死んでいくかもしれない、だけどその代わりぐっすり眠れるじゃんみたいな、あの旅情っていうのがね、なんていうのかな、これは西洋人が本当に描ききらないんだよね、こういうものをって思っていて。で その岡本喜八の天才性だなと思ったし、これずっとブラスバンドが主役なのでいろんな曲が聴けるけど、この時の夕焼け小焼けほどいいものはないなと思った。でその後僕夕焼け小焼け随分研究したけど、オーケストラがやったり、まあ、女性歌手が歌ったりしてるのも全部この映画の中でラッパ吹きが吹く夕焼け小焼けにかなわないなと思って、唯一か匹敵するかなと思ったのがどっかの防災無線でサイレンから夕方の5時になるペーペーペーペーペーペー、クレヨンしんちゃん大人帝国の野望とかの雰囲気があるその電子音みたいなんで、もうあれもうね限界に挑戦ぐらいするぐらいゆっくりとやるといいよね。なんていうのこの夕焼け小焼けは、しかもいろんなメロディーを重ねるのではなく、この単音でペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーペーっていうのが、で そこにタタタララみたいなのは入れようと思えば入れれるけど、もうほぼなしで、てーてーてーてーてーてーてーてーてーずーっと流れる方が良くて、それで考えるとちょっとゾッとするソングだなと思っていて、だって楽譜にしたらものすごい簡単な楽譜なんだよね。でそれでこれだけ心に染みるし、なんなら下手しすりゃもう覚悟がつくようなね、うん、音楽がある。つまり音楽の力ってよくさ、よく言うじゃない。でこういうコロナとかでも地震の時とかでもミュージシャンとかが音楽の力をみんなに届けたいとかってさ、励ましに来ましたみたいなの言うけどさ、あれってなかなかバシッと来ないと思うんだよね、うん、今聴きたい曲かどうかみたいなもので言うと選曲とかすごく難しいと思うんだけど、なんかねこの血と砂の中の夕焼け小焼けが僕は不意打ちを食らったのもあるけども、ド直球で本当にねヘッドショットをね、超遠距離からヘッドショットを食らって一発で死んだぐらいね、僕は一発でこの映画にやられました。でこの後もその必ずと言っていいほどヒロインはね、イアンフなので、イアンフっていろいろ問題があると思われるでしょうけど、この当時のイアンフで朝鮮人やんで、なんとかさん、三島さん待てよみたいな感じで追っかけてくる。まあ日本の女優さんがやってるんだよね。ダンレイヤーだったかな。で、それが、この子供上がりの少年兵たちに、全員童貞卒業させてやってくれみたいなことをね、もう最後に敵に取り囲まれた中で、三島由紀夫に、三島由紀夫のことが好きでずっと追っかけてきてんだけど、いいよっつって、で順番にお願いしますとかって、その一人ずつ童貞を卒業させてもらうっていうようなシーンもあるんだけど、今で言ったらねそんなもんとても映画でやるなとかね、こんな歴史的事実だとかどこどこで言うかもしれないんだけど、これ映画見てる上でねそういう不快感一切ないので、結局この映画はまあ岡本喜八映画にしては珍しくというか、はっきり言って全員死んじゃうんですけれども、なんていうのかな、終始ただただ残酷とか悲惨とか悲しいとかじゃないし、中国軍に対しても一種のなんていうの、人間性を認めて、とてもお互いに認めていて、例えばその、基地を取り返した時に中国人をいっぱい殺すわけじゃん。でそれはもう血も涙はないわけですよ。奇襲攻撃をかけて死体の山ができるわけよ。ただね、その死体をどうするかっていうと、中国人はとにかくキョンシーだけど死体を大事にするから、この死体を夜通しかかってこの壕の外に並べとけっつって、でみんなで死体をせたろうって並べるわけよ。そしたら敵の兵隊も何千人っているんだけど、こうゾロゾロって報復前進に来て、でみんなその死体を捨てたろうって報復前進そのまま帰っていくわけ。つまり戦争よりも埋葬、葬式の方が大事ということで。で、何度かそれを繰り返すんだけど、つまりそこには、最低限の礼儀、殺した相手に対する、死体に対する礼儀があって、殺しちゃったけど、埋葬してやってくれっていうことで、なんていうの？死体を置いておくっていうこと。 それから、まあ、最初に日本軍が全滅したとこだから行ってみたら日本人の墓も中国人が作ってくれた墓もいっぱいあるわけよ。で、あ、ちゃんと埋めてくれてたんだなっていうようなこと。でも墓の数が合わないぞっていうことで、これ半分しか墓ないなって言って、で、これはもしやと思ったら、その半分の日本兵は中国兵になってるわけ、うん、まあ降参して寝返ってるわけ、うん、で、そういうような戦争のリアルとか描かれていて、あの、なんていうのかな、こう、もう細かいところも含めてやっぱ岡本喜八は天才だし、うん、まあ名だたる映画監督は必ずと言っていいほど見てるけど、みんなは意外と見てないんやねって。だから今、うん、あのネットで簡単に見れるからこれはおすすめだよと思います。まあ、独立グレン隊を見た後ぐらいエチと砂見たらよりいいんじゃないかなと思います。
血と砂っていう意味は
これね、なんかね、僕はあんまり感じなかったけど、なんかこの映画って、国際文化祭だったかな、日本文化祭だったかな、なんかね、賞取りを狙って作った映画らしいのよ、
はい、
で、なんていうのかな、ちょっと岡本喜八映画の中では最後みんな死ぬとか、うん、ちょっと反戦メッセージは濃いめになった、はい、だから先に独立グレン隊を見たらっていうのはそこなんだけど、はい、そのタイトルのこの堅苦しさは、うん、そのせいじゃない、つまり独立グレン隊みたいなタイトルでは賞が取れないじゃない、立派なところに出せないみたいな、
はい、
カンヌ映画祭みたいなのに不向きだみたいなことがあったんじゃないのかな、はい、僕は血と砂ってタイトルはあんまりしっくりこなかったけどね、
うんう
ん、あんまり映画の内容ともあんまり関係ないような、うん、だって少年たちのブラスバンドのっていうのがタイトルには全く関係ない、入ってないじゃない、
はい、
うん、だから本当の少年軍楽隊西英でもいいよなと思って、はい、うん、ちょっと残念だったな、うん、で、血と砂が終わりました、はい、トンコが最初にやったよね、トンコもよかったんだよな、はい、次ね、天と地と行こうか、はい、天と地と、天と地とはですね、
はい、
赤と黒のエクスタシーとしてとかいうキャッチコピーでかなり宣伝された角川映画で、有名な角川春樹という変人のか、まあ、社長みたいなのが、まあ、趣味で作ったということで有名な戦国時代劇大スペクタクル映画で、主人公が上杉謙信で、それで、まあ、なんか配役が揉めたとかいろいろ、またいろいろ浮きには書いてありましたけど、それは別にいいとして、この映画もちなみに僕は100点。100点この映画で、角川春樹の評判が悪いのと、あと主役が渡辺謙がやるはずだったのに、なんか別の人がやったことが渡辺謙だったらよかったのにとか、まだに言う人がいるとか、そういうことで、まあ、Amazon レビューとかでも星半分ぐらいしかないんだけど、僕はあ、これ分かってねえなと思った。僕も天と地と何回も見てるんですけど、今回初めて100点だなってようやく分かったよ。つまりね、これね、ちょっとね、見る目がないと楽しめない映画ですね。でね、普通に見ると ストーリーとかを見ますよね、
うん、
ストーリーなんてねえからね、この映画で。つまり上杉謙信が武田信玄と川中島で2回戦うんだけど、まあそこに至るまでもあって、川中島の決戦がクライマックスがあって、そこで終わるっていう映画なので、ストーリーなんてないですよ、はっきり言って。で、そこにね、無理やり嘘でストーリーを足す映画ほどね、時代劇映画ほどクソなものはないんであって、これは角川春樹の敬願だと思います。で、どういう話かっていうと、まあ、上杉謙信がいて、で、刺身の妻みたいに、唯一の女性キャラとして、浅野篤子が、お姫さん、なんか、家臣の娘さんとして出てきて、で、ちょっとだけ恋仲みたいになるんだけど、まあ、ご存知の通り、上杉謙信は女っ気がないというか、ゲイなのか知りませんけれども、その別に結婚もしないですし、まあ、浅野篤子は、今で言うコロナですね、流行り病にかかって隔離されたまま死んでいくので、ほとんど関係ないんですよ。うん、だから、 あくまでも刺身の妻的に浅野敦子という姫様が出てきたなとは思ったんだけど、別に変なラブシーンがあるわけでもなく、もうほんのちょっと幼馴染の女性が一人いたっていう程度に出てくるので、これはまあ必要最小限の時間で済んでいるので、あの無駄なことだったとは思わないです。で、そのこの映画ね、本当にちょっと素晴らしいなと思ったんであれしたいんですけど、あの戦国時代の大作映画っていうのは黒澤明、日本では黒澤明が一番有名ですけれども、うん、あのなんていうのかな、それはストーリー映画として見ないでほしいんです。あの NHK の大歴史実験っていう番組がありますけど、これは例えば桶狭間の戦いで本当に信長の部隊は今川義元の首がそう簡単に取れたんだろうかとかいうことを、あの実際にやってみたりな、鉄砲三段撃ちっていうのは本当に意味があったんだろうかっていうのを実際にやってみる番組があるんですけど、それすごく面白いんですよね。それと同じことで、じゃあここで川中島取るぞってなった時に、まあいろいろな方法ありますけど、もう一番の成功法は同じぐらいの人数を集めて、同じぐらいの鎧甲冑を着せて、同じぐらいの馬を集めて、そして、川中島の戦いを再現してみるという一番バカな成功法があるんでしょ、
はい、
それをやってんのね、角川春樹は金の、はい、の力で。でその結果として、なんというのかな、大運動会みたいなものになってるわけよ本当吉本大運動会みたいになってるわけよ、はい、でこれって監督がああだこうだじゃないんですよね。あの朝まだ霧のかかってるうちからハイエースが何百台と止まって、うん、バタンバタンと中から日雇い労働者のようにエキストラが出てきて、うん、そしてトラックから山ほど鎧甲冑が下ろされて、うん、でお前か身長超え S、M みたいに言ってならねえつって、うん、それでもう渡されて、それでそのもうみんなどうやって着るんだって言いながら、うん、昼間で着ろよつって着て、うん、で、あの、それぐらいには炊き出しが出てて、朝飯とも昼飯とも使わない飯をさ、あの、大鍋のようにこう、配られて食って、それを、まあ、これ全部僕の想像だけど、
はい、
食って、それでもう日が暮れるまで、あっという間だからね、僕映画の撮影一回細川さんので付き合ったことあるんだけど、もう日が暮れたら何も撮れないから、もうあっという間だから、あの、なんていうのかな、ものすごいせくわけ。だけど、何千人ってエキストラがいたら、もうそれだけで大変なんだよね。ではい、あの A チーム並んで B チームこっちとか言って、木端こっちとか言って、あもうメガホンでやって、で並ばすだけでも大変だよ。で並ぶ、それであの騎馬隊がこっちからこっちへ走り抜けて、それで鉄砲隊はここで一斉射するとか、なんかその段取りみたいなの渡されて、でさ、あのさあやれみたいなことで、まあやるわけじゃん。そうするともう監督の才能としては、細かいことを指定してやれる監督、すごい人もいれば、この角川春樹は実は天才なのは、そういう細かいことをやるのは増えてたよね。社長だから。だけど社長だから、あの、これだけの人間を動かして、さあやってみせろ、俺の前で戦ってみせろみたいなのはできるんだよ。で、それをね、まさにね、映画で撮ったらね、ああ、こんなんだったかもしんねえなっていう。あの、全部を信じるわけじゃない、うん、つまり、今のエキストラたちは学校教育でかなりの訓練を受けているから、うん、整列とかが綺麗すぎるとは思う、
うん
うん、だけどこれは黒沢映画もそうで、黒沢映画の合戦が嘘だっていうのは、うん、あのエキストラさんってもともとみんな日本兵なのよね。で、学校で軍事訓練を受けた人たちばっかりなのよ、小中学校でね。で、それが、精霊とか言ったら、もう、ものの見事に決まっちゃって、だから、黒沢映画の、その、いわゆる、こう、軍勢の動きっていうのは、嘘だと言われているわけ。ただただ美しいけど。でも、それは近代日本軍の美しさであって、黒澤明はそれわざとやったんじゃないか、確信犯なんじゃないかって言われてるけど、この天と地とはやや黒澤映画寄りだけど、 その綺麗すぎるけど、ただこの上杉謙信の軍と武田信玄の軍っていうのは、この時代で言えばもう一番のエリート軍隊だから、これは許されるかなと。まあ、足軽って言ったってみんな綺麗な甲冑で、お揃いの甲冑で、もうこんな長い槍持って歩いてるから、これは百姓を雇ってきた程度のアルバイトでは無理なんだよ。あの、なんていうのかな、スタッフの中でもそこそこ、正社員レベルっていうのかな、ベテランレベルのアルバイターじゃないと絶対できないから、その足軽っていうのはもうね、月給をもらってると思う。この当時でも本当の下っ端は増票って言われるもんだと思うけど、増票はね、日当なのね。日払いなのね。ということは、一週間お前たちを雇うけど、八日目には村に帰っていいっていうこと。だけど、いわゆるは本物の足軽っていうのは、毎月、まあ、40貫あげるから、うちで働いてくれっていうサラリーマンであって、これは終わったから村へ帰れっていうことはまああんまないわけ、
はい、
常備軍にほぼ近い、だからこういう人たちはちゃんと軍事教練を受けるので、綺麗に動くんじゃないかなとは思うんだよね、一応主君みたいなのもいるからね。だからさ、まあ、こういう意味でその天と地とはその見応えがあって、例えばこの川中島だけじゃなくて、途中でなんかいろいろ山城を攻めるシーンとかもあるんだけど、はい、まあ、もちろんね、全部作ってんだよね、そのミニチュアじゃなくて、
はい、
でその中木でさ、山の崖みたいなところにさ、こう何箇所もこう兵隊たちのいる櫓みたいなのがこうあってね、でそこをバーって攻めるんだけど、上から風雲竹市場のコーナーみたいに、でっ深い火の玉を、藁の玉に火をつけたものをいっぺんに上から転がすシーンとかあると、はい、でこういうのってさ、なんていうのかな、ただやりたかったからやったんだろうなというのがあって、
はい、
さ、山の形がガタガタしてるから、なんかいろんな方向にゴロンゴロンゴロンって転がっていくわけじゃん。で火の玉がよ、東さん、上から藁の火の玉が転がってきても、
はい、
まず当たることはないし、当たったとしてもさ、ポーンっていくだけだから、
はい、
死んだりはしねえだろうなと思うでしょ。だからこれ嘘なんじゃねえかなと思うけど、映画としてはさ、これ見れてよかったなって気になるんだよ、でね、でもね、この映画実はね、一番の見せ場だなと思ったのはね、やっぱりね、これ本当俺角川春樹の評価って間違ってるんじゃないかと思うんだけど、主人公の上杉謙信、まあ、渡瀬恒彦との一騎打ちも最高にいいんだけど、まあ、そこは省くとして、武田信玄が、なんとかで、中田達也じゃない方、あれで、徳川家康がよくやる字、ド忘れした。まあ、誰でもいいんだけど。武田信玄と上杉謙信が川中島で最後に一騎打ちをするのね、有名なシーンなんだけど、でそこは、まあ、実際どこで撮ったか知らないけど、こう浅い川が流れているところに、こう上杉謙信の馬が待てーって言って追っかけてきて、で武田信玄を追い詰めるわけで、あっちでもこっちでもこう両軍の同勢が切り結んでいて、川をたまに死んだ兵隊みたいなのがバーッと流れていったりするところで、まあ、二人とも馬に乗っていて、こう、武田信玄が座っていてパーンっていうのじゃなくて、この映画の中で二人とも馬に乗ってるのね、
はい。
で、上杉謙信がもう追っかける方で、逃げるな、待てーって追っかけてくる。武田信玄はとにかく逃げたい。で、そこに、その、味方と敵の騎馬隊が、こう2人の間を割って入るように通り過ぎるせいで、追っかけてきた上杉謙信がちょっと待ちぼうけを食らうのね、で武田信玄はそのまま、あ、今だと思って画面の左側に逃げるわけよ。で見てる方は、あ、やっぱ逃げられたかって思うんだけど、ね、史実は変わらないからね、思うんだけど、その上杉謙信が体勢を、川の中で体勢を立て直して、もう追っかけるぞ。でも、逃げられちゃったかなって思ったら、画面の左側から逃げたはずの武田信玄が、馬を180度返して、またカットインしてくんの、
はい。
で、上杉謙信追っかけようと思ってたら、向こうから迎えに来てくれたから、 よしって思ってバーンバーンバーンって刀で切り結ぶの、うん、でもうジジイですよね。武田信玄がジジイだから、もうジジイさんとはちょっと若い上杉謙信がバーンバーンバーンって馬上で切り結ぶんだけど、それがね十数号切り結ぶのかな。でね、途中からもう上杉謙信こいつ組取る気ねえなって感じで切り結び出すのよ。で武田信なんていうの、こう俺が今さ、その東出さんに刀でバーッと切りかかるときに、東出さんも刀を持ってるとしたら、こうすごく分かりやすく切りかかったら、その刀でバーンって受け止められるじゃない。だから行くぞ、上から行くぞっていう感じで見せれば、こう完全にバーンってなるよね。じゃあ次は横からだぞってちょっと見せれば、バーンバーンバーンって何度も受けれるじゃない。でそれを読ませないのが日本の剣術で、もう気がつかない間に殺されてたみたいなのがその本当の剣術なんだけど、そのシーンでは上杉謙信は武田さん行くよって感じで上からバーン、はいバーン、これ横からバーン、こっちからバーン、バーンバーンバーンバーンバーンって途中から笑い出して、二人が笑って切り合いをするのよ。でね、それってつまりこういうことで、上杉謙信は憎き武田信玄をここで何としても殺さねばならないと思って、武田信玄も同じ思いでここへやってきて、まあ1週間以上にわたって睨み合いしてついに決戦に及ぶんだけど、その武田信玄逃げたかなと思ったら、キリストを返して向かってきた時に、あれこいついいやつなんじゃねって思ったと思うわけ。つまり敬意が湧いた。そのただの憎き、まあ、ヘイトがねやっぱ上がっていくわけ。それまで映画の中であいつはねひどいやつだみたいな、ところが逃げれたのに戻ってきたか、あのジジイって思った時に、殺す気はまだあるんだけど、なんかこのジジイただ殺すのもったいねえなっていう感じで、でもまあ切り結ぼう、バーン切る、相手バーン受ける、バーン受ける、バーン受ける、バーン受けるっていう中で、どっかありがとうありがとう戻ってきてくれてありがとうみたいな、これね、あのとある映画評論家の人が残した言葉に、よくできた一騎打ちはラブシーンと見分けがつかないっていう言葉を書いてる人がいるらしいんだけど、僕はまさにそれを見て、あの上杉謙信は嬉しかったんだろうなっていう、その映画の中で気持ちと、そのまあ女にもあまり興味のない上杉謙信が、その戦に生きた男が、そのさ相手がさ弱かったら勝てるけどさ、弱かったらやる意味ないじゃん。そういう中でさ、相手は強くないと困るんだけどさ、強すぎたらさもう嫌じゃん。そういう中でさ、ちょうどいいぐらいの強さのやつって、将棋で言うとちょうどいいぐらいの強さのやつってさ、かけがえのない友なんだよね。だからこれね、上杉謙信が馬上でね思わずねありがとうって気持ちになってね、それでその切り結ぶうちにね、あのちょっと笑けてくるっていうのは、二人ともが笑けてくるんだけど、じゃれ合いに見えるわけ。なライオンの子供がね、なんか、狩りの練習がてらにじゃれ合ってるみたいに見えるわけ。で、このシーンが僕が見たように見えるには、ちょっと修行が多分必要で、僕も何度もこの映画見てるけど、ただ単になんか何なんだこの一騎打ちはみたいな感じなのね。で最後はその武田の足軽たちの槍がバッてカメラ前に突き出してきて、上杉謙信がおのれっつってクソっつって撤退していくんで、ここで物別れになるんだけど、そのラストシーンは上杉謙信は逆に今度は武田方に包囲されているわけだけど、上杉謙信はもうそのなんていうのかな、神がかったような姿勢をまっすぐ正して、その尊崇する毘沙門天の同じポーズで刀をこうなんかこういう風に胸に引きつけて持って、儀仗兵のようにしてパッパッパッパってその敵の真っ赤なね赤備えの真ん中をあの撤退していこうと思ってまっすぐ走っていくわけで、その後からその上杉謙信の家来たちは真っ黒な鎧着てんだけど、その騎馬武者たちも殿に遅れるなっつって、その、まあ、それまでは武田軍を追い詰めてたんだけど、もうどうやらダメらしいということで、この三角の陣形になってここを突破しようと、その剣士の後ろにずらーっとついてバーっと、まあ足軽 は足で逃げるけど、この馬に乗ってる人は馬でまたバーっと行くわけよ。そしたらさ、武田軍がさ 今度は巻き返してきてって言われて包囲陣を敷いてるから皆殺しにできるんだけど、その武田軍がこの最後のラストシーンで自然にこの槍持ちの足軽たちがその騎馬武者を槍でバッと突き刺せば殺せるんだけど、その槍をまっすぐこう垂直に立て出すのね。でこうなんかタケノコが生えてくるみたいに、うわーってこの武田軍の槍がまっすぐ天を刺して、つまりこれはお通りくださいという意味なんだよ。でどうぞお通りくださいっていう風に槍がその相手に敬意を示すように立っていったと思ったら、その赤い陣営がずらーって道をもう誰言うとなく開けて、そしてその黒い軍団がその道をあの片付けないって感じでドーって、そこに画面が赤いのが真っ二つに裂けて黒いのがずーっと入っていく、この赤と黒のエクスタシーっていうこのキャッチコピーのシーンで終わるんだけど、僕はこれね、まあちょっとエロティックな意味も含んでるだろうけど、敬意だよ。つまり日本人が描きたい戦国っていうのはただの権力闘争でもなければ、ただの騙し合い、ただの殺し合いが見たいわけではなくて、そのなんていうのかな、相手への敬意が湧き起こるぐらいそのいい戦い、うん、最初は利害関係でしょ、当然衝突するし騙し合いなどもあってヘイトも上がっていくけれども、戦っていく上でこいつは気がついてみればこんなかけがえのない友はいないんじゃないかと、まあ例えば日本と韓国でまだ話戻るけど、あんな喧嘩ばっかりしてるけど、もし片方がいなくなった時にもう二度とああいうことで喧嘩ができなくなるんだなっていうことは寂しいことなんじゃないかっていうような、その日本人の死生観だなと思っていて、まあ生きるか死ぬかだけでいや遅かれ早かれみんな死ぬんですから、うん、それにこだわったって実はしょうがなくて、あの生きている間にどういう人生を送れるか、その中にはもう語り草になるようなあんな戦があってなって、じいちゃんはあの時におったんじゃっていう、それは本当にただただ平和が続くよりも値打ちのあるせいなのではないかっていうね、そういうことを僕は日本の時代劇の真髄としてこう発見しだしたのよ。だからこの天と地とは実は、まあ、角川春樹という人間に会ったことはないんだけれども、あのね、他の監督たちとは多分違う才能で、多分その綺麗なストーリーものみたいなのはできないと思う、うん、バカ社長だから。でもね、バカ社長にしかできない映画をね、ほんと戦国大名みたいなやつだったんじゃないのかなって思うんだよね、うん、だからいい金の使い方だよ。あの本当にね、社長が勝手にあの好きな映画を撮る時代なんだけど、あの他にいろんな金の使い方があったろうけどさ、この角川春樹はさ、映画を撮るっていう無駄遣いが一番いい使い方だったんじゃないのかなって僕はもうつくづく思いましたので、天と地とは100点です、はい、タイトルもいいです。
天と地とじゃなくて赤と黒やったらダメなんですか、
うん、あ、ダメですねだって赤と黒のエクスタシーっていう、
いや、キャッチコピーはあれなんです
けど、キャッチコピーが使えなく、いや、ここ大事なのね、
うん、
あのタイトルと副題っていうのは、うん、大将と副大将ぐらいの、うん、あの役割分担があって、あのテレコでいいものではないし、うん、どっちも一緒でいいわけは当然ない、かぶっていいわけはないし、うん、っていうとこれは天と地とがひっくり返って、じゃあ赤と黒とで、うん、天と地のエクスタシーだったらどうなるって言ったら、これはダッサいタイトルだ
よね、はい、
天と地とっていうのはもう神々の戦いっていう意味じゃん、だからこれはタイトルの核であるし、
はい、
赤と黒のエクスタシーっていうのは単純に色だけの話でもあるから、
はい、
これはタイトルにまで行く核ではないんだよ、
うん
うん、だからこれはなんていうの、内容とタイトルがつながっていればいいって話ではないんだよ、
うん、
タイトルはその気高さみたいなものも標榜しないといけないので
、いや僕ね、映画最後に 画面にタイトルがポンって出てきて、ポンってなるのが好きなんですよ。
わかる、それはわかるけれども、うん、君とかは理系の人間だから、頭の中で、うん、そこがつながることに重視を置きすぎるのはやめた方がいい、うんうん、というのはそれは言葉っていうものは本質を少ししか 70% ぐらいしかあれしないものであって、うんうん、言葉の奴隷になりすぎると、うん、言葉さえ合ってれば名画だとかね、うん、思うようになる。ところが映画とかいろんな、まあ、講談でもの中で描かれるものっていうのは、うん、もはや言葉にはならないような絵も言われるものがほとんどなの。だから言葉っていうのは、うん、なんていうかな、記号でしかないから、旗印の旗みたいなもんでしかないから、うん、こう、まあ、確かに映画の内容ともう一回タイトルが出てきた時、あ、つながったっていうこの快楽は分かるんだけど、君とかはそのためには天と地とというタイトル、赤と黒とにした方がいいみたいに言うのはバカの言うことだ。
確かに天と地とっていうのと赤と黒っていうんで格好が違うし、うん、赤と黒って言われたら映画見に行くかなどうかなやねんけど、それ天と地とって言われたら、あ、これはちょっと見とかなあかんかなっていう気になりますね。
まあそれとね、うん、まあちょっと怒っちゃったけど、うん、映画のタイトルとどうこうっていうことに僕はあまり肯定はしたくない。ただ、うん、血と砂っていうタイトルは良くないと思うし、あと逆襲の者っていうタイトルはさ、うん、面白くない？あれさ、なんていうの？逆襲の者だよ、うん、機動戦士ガンダムのシリーズの中で、うん、逆襲の者ってなんかあだ名みたいなタイトルじゃない？なんか、なんていうのかな、しかも者でいいのみたいな、なんていうのかな、逆襲の者ってタイトルは、うん、変なタイトルだなと思うんだけど、うん、でも逆者ってやってるし、うん、やっぱ逆襲の者っていいよなって思うじゃん、うん、もうちょっと四角四面な考えで言えば、シャアはこの時はキャスバルレム大君で活動してるんだし、もっと角張ったタイトルは考えれたと思うんだよね、うん、なんとか、第二次ネオジオン建国戦争みたいな、うん、まあ、タイトルから元になんか作るとか、うん、なんかね、
逆襲のシャアじゃなくてしっくりくるのはシャアの逆襲っていう方が日本語としてしっくりきますよね。
シャアの逆襲っていうのは、その富野さんが最初に考えて、うん、それを逆襲のシャアにしたっていうのはやっぱウルトラシーだったらしいんだよね、うん、で、まあ、そういうのはあって、タイトルからどうこうっていうのはあるんだけど、でも例えばタイトルだけ見ててもただそのまんまだっていうのもね多いから、うんうん、だからトンコウとかだって、トンコウとしか言いようないじゃん、タイトル、うん、これね、トンコウ以外のタイトルはもういらないと思うんだよね。でもトンコウほとんど出てこないんだよね、うん、であと蜘蛛の巣城とかもう、うん、そのまんまだし、沖縄決戦もそうじゃん、うん、だからシンゴジラでもそうだけどさ、そんなにさタイトルにこだわって、うん、後でつながってどうこうみたいなことさ、あんまりそういうマニアにならない方がいいぜ、本当に、
うん、いやシンゴジラっていうのはすごく僕はタイトルとして、うん、新っていう言葉がね、うん、しかもカタカナっていうのが、新っていうのは新しいという意味もあるし、うん、本当のという意味も捉えれるじゃないですか、うんうん、だからそこら辺僕はすごくいいタイトルやな、
そういう二度とシンゴジラ押し押しオタクみたいなこと言うんだったらもう外すからな、
いやただ単にあれですよ、シンゴジラがいいじゃなくて庵野秀明の新っていう言葉だから、新エヴァンゲリオンもそうなんですよ。
だからそのエヴァンゲリオンオタクが喜ぶだけの、はい、パーツなのよ、はい、このゴジラはエヴァンゲリオンなんでしょっていう、は
い、いやエヴァンゲリオンなんでしょっていうんじゃなくて、シンっていう言葉がね、うん、そういうふうにいろんな意味に使えるから、うん、取り入れれるから、うん、すごく広がるなという、それだけなんですけどね。
まあまたいいタイトルだと思う、うん、ロゴもね、昔のゴジラっていうタイトルと同じフォントでシンってつけて、うん、挑戦的だしね、うん、うん、確かにもう非常に印象に残るいいタイトルだと思うよ、うん、だから映画のタイトル確かに言い悪いはあるわ、うん、言い悪いはあるけど、ただねあんまりなんかそこにこだわりすぎるほどの値打ちもないぞ、う
ん、なんですけど、うん、タイトルで僕は見に行っちゃう、うん、
だからそれはね君が失敗の多い一番の理由だと思う、うん、タイトルにそんなに手がかりを求めるべきではないし、うん、なんなら名監督はタイトルで推測されないようにしてるからね、うん、 タイトルから大体分かっちゃったらダメでしょ、そりゃ。そまない。だってゲームのタイトルでもそうだよ。ゼルダの伝説だって、ゼルダの伝説としか言いようないんだから、あんなもん。だからさ、それはタイトルにこだわりすぎだよ。何事もね、こだわりすぎはよくない。まだあるんだから。
はい。
聞きなさい。
聞きましょう。
今、日本向きましたね。
はい。
まあ、皆さん疲れるでしょうが、楽なの。逆襲のシェア、逆襲のさ、最後にし、まあ、最後っていうか、別のほうがいつでもいいんだけど、ね。そう、あ、殺人鏡時代が気になるって言ってた。
はい、
まあ。そうそう、これ戦国映画じゃないからちょうどいいや。
はい。
岡本喜八さん先生をやっぱり勉強したくて、それで殺人狂時代っていうのはめ、まあ、有名らしいよっていうことで、
はい、
でこれね、なんていうのかな、すごい岡本喜八の傑作で、今だと放送禁止のような言葉が山ほど出てきて、
はい、
すごく面白いって言えばその通りなんだけど、まあ、僕が見た印象としては、なんていうのかな、そうだね、まあまあまあだったなっていう、でも面白かったかな。ちょっと説明するね。戦後の日本が舞台で、主人公が中台達也で、
はい、
大学の文化人類学者かなんか、まあ、先生をやってて、ちょっと変人なのね、
はい、
それでなんか死んだお母さん、ママママ今日はね、学生に付き上げられて大変だったんだよとか言いながら、そういうバカな人なのね。で家に帰ってきたら、なんか殺し屋が待ってて、で殺されそうになるんだけど、なんかひょうきん、なんか偶然それの逆に殺しちゃってみたいな、
はい、
でそうやって話は始まっていくと。でそれはまあバックになんだかな、大日本人口抑制協会とかいう、
はい、
そのまあいわゆる大粛清秘密結社みたいなのがあって、そこにナチスの残党が来て、うん、で電話帳から3人無作為に選んで、
はい、
まあ、こいつを明日中に殺してくれみたいなこと、それは君たちの暗殺部隊 の, その能力を測るためのテストだとか、で大日本なんとか協会はそれぐらい任せて OK とか言って、で無作為に何の罪もない3人が殺されるんだけど、その3人の中に中台達也は混じっていくからね、はい、ところがこれは無作為ではなく、本当は中台達也を殺すのが目的だったと、
はい、
それは中台達也の体にすごいダイヤモンドが埋め込まれていて、
はい、
ナチスドイツの時代になんかぶんどったようなすっごいそのダイヤを、慌てて医者がね、このたまたま担ぎ込まれてた交通事故の患者だった中台達也少年に体に埋め込んで隠したんだということがあって、うん、まあ、こういうことでナチスの残党が中台達也を追いかけ出したと、うん、ところがこの中台達也はバカのふりをしてるけど、実は全部分かっていて、
うん、
そしてその逆に返り討ちにするんだよね、その大日本なんとか協会とナチスの残党みたいなの、うん、そしてなんか結構かっこよく終わっていくんだけど、すごいおしゃれで、かつスパイ映画、つまりこれは和製007なのよ、
はい、
で、まあ、和製007と聞くとなんだそんなものかと思うかもしれませんが、はっきり言って007より面白いです、
はい、
かっこいいです。なんていうのか、うん、殺人狂時代は、ただタイトルがこれまたちょっと謎で、殺人狂時代で確かチャップリンの有名な、
はい、
名作があるんだよね、で、まあ、これはよ、放題だろうけど、殺人狂時代って。で、他のなんか検索したら、なんか同じようなタイトルの映画っていっぱいあるんだよ、殺人狂時代って。で、なんでこんなわけのわかんないタイトルにしちゃったかなってちょっと思うんだけど、うん、まあ多分岡本先生のことだから、計算だよ。うん、つまり、このさっき言った東出さんみたいな人、煙に巻くためだったのよ。うん、だってこれ、チャップリンと同じタイトルだし、なんなら見ないでくれって言ってるようなもんだよなと思っていて。で、だからこれタイトルから見たらなんだ面白いのかこの映画としか思わないよね。絶対見ようって気には絶対ならないと思うんだけど、まあ、この殺人狂時代っていう映画はそうですね、僕ももう一回は見たいなと思う映画でした。点数にしたらそうだな、90点、うん、90点ぐらいかな。でもう終わらしちゃいましょう。蜘蛛巣城っていうのがあって、
はい、
これは有名な黒澤明監督の白黒の戦国時代映画です。で、主人公三船敏郎で、 でマクベスっていうその有名なあの、はい、なんかあれをね元のオペラかなんか元にしている、まあ、黒澤監督それよくやるんだけれども、そういうやつであのはっきり言って内容面白くないです。すごく暗くて、でこの映画最大にダメなのは この後どうなるかが全部読めちゃうんですよ、うん、だからあこういうことしたらこういうしっぺ返し食らうよなって絶対思ったらその通りなんですよ。それが主人公だからもうかわいそうで見てられないんですよね。で、まあ、奥さんが霊のごとく悪魔のような悪女で、あの大殿を殺さないとあなたが殺されてしまいます、今のうちに寝首をかきましょうみたいなことを言ってもうブルブル震えながら嫁の言う通りにする、そしたらまた悪いことが起こるみたいな、それの繰り返しね。でこれねちょっと黒澤明さんってランでもそうだったんだけど、悪魔のような奥方って出てきすぎるのよ。でそこにはちょっと、まあ、トミドでも何でもそうなんですけど生い立ちのようなものが見え隠れしちゃうなって思っていて、そのなんていうのかな、この女がこんなにも悪く描かれるってことはちょっとこの人おかしいんじゃないかっていうか、黒澤監督はミソジニーなんだろうなってやっぱ思う。そのミソジニーというのは女性嫌悪ということなんですね。で当然戦国時代とかその上杉謙信じゃないですけど、うん、男の世界をこれだけ描く人ですから、精神的な芸的な部分っていうのはこれ私も含めてねあの否定できないと思う。だけどね僕は別に女性、うん、多少憎んでるとこはあるな、あのモテなかったからね。だけどさこんなにも悪く描かないと俺はと、富野ぐらいだよね。あの富野もさちょっと女性まああのモテなんか非モテだったから、うん、この女性に対する当てこすりみたいなのはやるけど、でも女性に対する愛情というか優しさもあると思うんだよね。だけど僕もそういう風にいきたいんだけど、黒澤監督のあれに出てくる女性にねいい女性がいないっていうかね、うん、本当に悪魔みたいな、それでもう早く殺せとしか思わないんだよこの女性キャラが。でねこんなにも悪く描くかなっていうのはちょっとある、うん、だからそれは残念だよね。でねでもねこの蜘蛛の巣城の見どころは一つで、あの富士山の富士山麓の何にもないところに蜘蛛の巣城を作ったんですよね、
はい、
で火山灰の真っ黒な火山灰しかない斜面ですので、あの当時アメリカ軍まで手伝ったそうなんです石垣とか一切なくて、もうその黒い土を押して固めた土手の上に、まあ、白黒映画ですけれどもお城のようなものが立っているっていうだけなんですよ。だけどこの蜘蛛の巣城は難攻不落の城という設定にはなってるんですけど、天守閣だとか他の建物は出てこないし、何なら作られていないと思う。映画に出てくるのはこの蜘蛛の巣城の大手門っていう正面の玄関だけ作られてるんですけれど、その玄関が多分日本の戦国時代にも実在しなかったんじゃないかな、 3,4 階建ての高さのある、
はい、
いや何ていうのもう櫓を兼ねた城門なのね、
はい、
で門もそうだな何メートルあるのかな、騎馬武者が馬に乗ったままバーって通った時にこの旗差し物とかの背の高さもあるからそれぐらいは最低ないといけないけど、それでも十分余るっていうぐらいの高さの城門だったから4メートル以上、5メートルぐらいあるわ、槍の長さは5メートルだからね、そうそう長い槍の長さは 5.4 メートルだから、それより背が高い方がまあ通りがいいっていうので、まあ 5,6 メートルあるんだよな、そのあるとして、でそれぐらいで作ってるとして城門が 5,6 メートルあって、その城門の横に階段がついていて、そのなんていうの三船敏郎がそうどんどんどんどん登っていって最上階からこう見たりするんで、もう城みたいなもんなのよ、
うん、
で何階建てだ、だから4階建てぐらいで高さが、だから城門の門の部分のさらに、上があるから2階分ぐらい上があったから、まあ、もうとにかくでかいんだよね。でそのくっそでかい木造建築物が あって、実はこの映画はここを見せたいためだけに作った映画なの。でね、こう最初軍議をやってるんだけど、軍議もその門のすぐ後ろの広っ端に殿様たちが座ってみんながずらっと並んで大声で喋ってやる軍議なの。つまりね、これね舞台ですよ。これ そのマクベスっていうね、うん、舞台を元に映画を撮ってるんだけど、はい、この黒沢監督はそういうとこがあって、このなんていうのかな、大歴史実験みたいなこともするけれども、うん、映画を撮る場面をもう一つの舞台と捉えて、なるだけもうこのほぼ一箇所で撮っちまおうみたいな、うん、でこの、あのなんていうの、戦略はねある意味正しくてですね、うん、そこにお金を集中投下するじゃないですか、うん、そしたらものすごい立派なものできるんですよ、うん、でせっかくできたそこを一瞬だけで使い捨てにするのではなくて、うん、こう何回も何回も、うん、あの使ってあの見せるという手法があって、これはなんとそのあれが東方見聞録という、うん、前紹介した井筒泰之監督も、うん、ほぼ同じ手法を備中松山城でやってます。でね、そうそう、天と地ともう一回出すけどね、天と地とはね、その逆でね、そういうケチなことは一切しないんですけど、うん、この天と地と何がすごいって、兵庫県の竹田城ってね、竹は万部の方の竹田城、あの有名な天空の城とよく言われる、最近有名な多観光名所の竹田城って石垣しか残ってませんけれども、うん、なんとその上に本当にその上杉謙信の居城春日山城っていうものを全部建てたんですよね。
でよく許可を見ました。
いや本当だよ、もうあの自然破壊というかとんでもないことだから。だけど建てたんだよ。それその時の当時の工事の写真とかもあるから、でちゃんと木造でそのお城を建てて、でその、竹田城の麓の部分にはその城門を、まあ、これまた大きな城門をその建てたわけで、なんとそれをこの天と地とで一瞬映るシーンだよ、まあ、3秒も映らないようなシーンに使っていて、この山が、まあ、竹田城のある山だよね、山がボーンとあって、で竹田城がてっぺんにあって、その作られた城はほんとミニチュアぐらい遠いから、あの絶対ミニチュアと思うぐらい小さい、で前に手前ぐらいにそのまた手作りした縄文がドーンとそびえていて、兵隊が門番がいてっていうようなのがあって、それが一つの画面に縄文山お城っていうのがこの一つの絵画のようにバンって収まるシーンが3秒ぐらいあるわけ、3秒もないのかな。でこれがさ、普通なら今なら CG あるいはミニチュアあるいは合成でやることを、これただの映像なのよただの映像なのよ。でこれはすごいバカだーっていうね。でもねこれやっぱり何が素晴らしいって、何一つ嘘がないので、こういう風に見えただろうな戦国時代にもっていうことなんですよね。でいやーやっぱすごい、よくこんな金の無駄遣いをしてくれた角川偉いぞって思うけれどね、話を戻しましょう。蜘蛛の巣城は、まあ、そういう映画で見応えはありましたけど、しんどい映画ですね。でそうやっぱね、戦国時代劇といえば黒澤明太郎っていうことなんだけど、僕はね岡本喜八の戦争映画の方をおすすめします。そういうのは楽だから見るのが、あの黒澤映画ってやっぱ疲れますよ見るの。乱が僕はまあ一番好きだけど、あの乱も重たいしね、また見直すと後悔するんだよね長くて、うん、だからね意外とね昔の映画の時代劇でもいいのは、トンコとかめっちゃおすすめだけど、あの黒沢映画はね意外とおすすめじゃないな、うん、はい。でちょうど1時間ぐらいで処理できるのを処理したい。ねもう最後だろ、あ増量物語だけど、沖縄ケースで、あグレンタ、あ無印のグレン、はい、あの独立グレンタ、これ面白いです。あの岡本喜八の、まあ、最初に見たらいいなと思う映画で、これ西へと全く違うけど、役者さんたちはほぼ一緒 で佐藤敦さんだったかな、そのすごいかっこいい役者さんがその日本兵の役で出てくるんだけど、本当に今までの日本兵像から思えないぐらい、なんていうのかな、こう軽くてかっこよくて、それでいてな頼もしいキャラがね、でいてこれただの戦争映画じゃなくて、あの探偵映画、 で、一人の日本の士官がなんか、慰安婦と一緒に心中事件を起こしたっていうことがあって、はい、でそれのお兄さんなのよ、主人公が。でそれを聞いて駆けつけてきたんだけど、俺の弟がそんな死に方するはずない、絶対なんか陰謀に巻き込まれたんだって言って捜査するのよ。でもその身分は隠したまま新聞記者の腕章をつけて、でここへ最前線の取材に来ましたっていう感じで来るわけよ。ただその現地の日本兵たちはいろんなことを言うんだけど怪しいわけよ。で、あんまり嗅ぎ回らん方がいいようですよ、分野さんとかいろいろ忠告されるんだけど、こううまいこと調べていった結果、あやはりこの陰謀に巻き込まれたんだということが分かり、それはそのなんていうのかな、悪さは悪い、その着服ですね、軍隊のお金をこっそり溜め込んでいて、戦争を負けた後にこれでちょっと不動産屋でもやろうとか言ってるわけよ、その偉い兵隊、軍隊というのね、士官たちが。でそれを暴いて、でこうバレちゃしょうがないって言って、早打ち対決になって殺すとか、うん、まあ、そんな感じで。でもかつその戦争映画なので、うん、その中国軍にどんどん包囲されて皆殺しになる前にみんなで逃げないといけないぞということで、うん、うまいこと中国軍をだまくらかしながら総撤退を成功させるっていうような、うん、まあ、結構ねこの時代の戦争映画ではあるあるなのね、うん、撤退作戦大成功っていうのがね、はい、日本の戦争映画で唯一胸がすくのはそこなのよ。死なないでもよかった人が助かってよかったねみたいな、うん、だからキスカの撤退戦とかもそうだけど、なんかねこうすり抜けるように助かったよっていうのが日本の勝ち戦の話なのね、うん、まあのでもうこれおすすめです。まあ点数にして、独立グレンタイ100点。
独立グレンタイっていうタイトルなんですかねそれ。
あ、タイトル、
いや、なんかまたごめんなさい引っかかって、いやいいです、
あ、あそれ許さない、俺は正直を常に最優先させてるから、思ったことを引っ込めたらこれはやばいよ、言いなさいよ。
いやだからその話で独立グレン隊なんかな、まあ、西へは独立グレン隊やなと思ったんですけど、
あ、これねはっきりと独立グレン隊が出てくるんです。これね、その捜査していくじゃない、
はい、
でその弟が殺されたっていう最前線の小さな砦があって、うん、はい、そこを守っているのが独立グレン隊と呼ばれる部隊なの、
はい、
だからこれはもうはっきりしたタイトルなんだけど、その
何ていうのかながメインの話なの、
主人公は独立グレン隊じゃないわけ、
はい、
で行った先に独立グレン隊があるわけ、
はい、
でそのそいつらが犯人なはずなのよ、
はい、
弟を殺した、はい、ところがこいつらは犯人ではないのよ。犯人はその前に寄ったその最前線の一個手前の日本軍部隊の長なのよ。で独立グレン隊はいいやつらだよ、
はい、
だから調べていくと怪しいんだけど、どうもこいつらじゃないらしいというのが分かって、でそしてその、まあ、凶悪を暴いて撤退戦が成功した後、その捨て石になった独立グレン隊と行動を共にするのよ、この新聞記者に、まあ、変身してるけど本当はエリート憲兵なのね、はい、でこのエリート憲兵はあいつらになんか好きになっちゃいましてねって言ってまた戻っていって、その中国軍に包囲されている独立グレン隊と一緒に逃げようっつって一緒に、まあ、20人ばかりで逃げるっていう。でまあそれ半分ぐらい死ぬけど、あら全部死ぬのかな、全部死ぬけど主人公だけは生け捕りにされて、でなんていうの、中国の馬族に助けられて自由に生きようぜみたいな、まあなんか西部劇チックな終わり方するんだけど、そのこの映画の、まあ、いわば主人公でもなければ敵でもない中途半端な独立グレン隊というのがなぜタイトルになっているか、ちょっとね、やっぱね、これね、主人公もいいけど、
うん、
敵もいいけど、でもやっぱりその真ん中に挟まっている独立グレン隊って呼ばれる、
うん、
まあ、いわゆるステイシ部隊、
うん、
で、こいつらはやっぱ主役だなって僕思うよ。で、それはその変ななんか事件に巻き込まれているけど、 下手人でもなければ犯人でもないけどその味方でもないっていう、うん、ただ彼らも最前線に送られた戦争の被害者だから、うん、もう今を生きることに精一杯で、うん、その事件の捜査なんてもうしてられないわけですよね、うんうん、だから、その独立グレン最後はねやっぱ独立グレン隊になるんだよこれこの映画だからその独立グレン隊に加わってさ一員になってさ、うん、で必死になって生き延びようとして、うん、包囲を突破していくって話になるから、うん、これやっぱ独立グレン隊というタイトルしっくりくるよ、うんうん、まあねまあまあ、まあ、今日はちょっと怒ったけどそのなんて、まあ、あまりこだわりすぎるのはよくないけどタイトルとつながってるかどうかっていうのを考えるのはいいことなんだよいいことなんだよただかんそこにこだわりすぎて他のこと見えなくなってるじゃんっていうのは怒りますよっていうことですねはいまあもう最後になりますあでもそうですね激動の昭和史沖縄決戦というのは、はい、これはもう何回も見ていまして、はいかの庵野秀明さんが、まあ一番好きな映画だと言ってるやつなので見た人多いと思いますけどどちらかというとそうですねエヴァンゲリオンのとかには影響あるでしょうねああいう第三神東京神みたいなところに立てこもっていてで敵がどんどん攻めてきて絶望的な戦いを強いられるというのは沖縄戦を描いたこの映画に、うん、似ているところもありますし、うん、まあこれ様々に影響を与えていると思われる映画で、そうですね、僕の好きな単映ガンダムの、うんディアナ奮戦というディアナ女王が野戦病院で看護婦さんを やるという回がありますけど、はい全く同じシーンがありました。でその看護師さんがにさしてくださいって言ったらちょうど手術やってて足押さえろって足押さえノコギリギリギリギリ切ったら、うん、そのまま女の子は気を失ってふーって倒れちゃう、うん、このシーンが単影ガンダムでもあるんですけど、うん全く同じシーンが沖縄決戦にありましたそして沖縄決戦というのはその何ヶ月にもわたっては行われた死闘ですよね、うん、沖縄戦を全部描いていますのでもうなんなら戦艦大和 の最後まで描いていますので、うん特攻員隊員たちの最後の手紙を読み上げるシーンとか全部ありますので実はもう映画としては成り立たないんですよこの映画そんな長くないですよね丸2時間しかないですからもう断片断片断片断片断片断片のつなぎ合わせなんですね、うん、だけどメインになる人たちもいるんで、うん、それでももうねなんていうのかな小ザネというですね小さな鉄板をつなぎ合わせて作られた日本の昔の鎧のように、はい、もうその断片の、うん、つなぎ合わされた最高傑作、うん、これはあれですアーバオアクーの戦いなどに応用されてますよね、うん、それまでアムロとかシャアの話だったのに突然、うん、あっちでもこっちこっちでもねっていうやっぱりいろんなところでドラマがあってっていうようなことをつながってないように書くけどでもつながってるっていうようなのは多分機動戦士ガンダムのアーバオアクーの戦いを描いたりするのに大ヒントになったものだと思いますだから岡本喜八はやっぱ超天才なんですよね、うん、でこの映画でも断片の集まりと言いましたけどメインストーリーすごく分かりやすくてその沖縄の守備軍で第32軍という日本軍の精鋭部隊なんですけどまあおじいちゃんの司令官がいてで参謀がいっぱいいる中に2人その AB というまあなんていうのかなすごい優れた参謀が2人いる1人が丹波哲郎で1人が中台達也がってんだけどもう中台達也は真面目な人でとにかく上から言われてる徹底抗戦で長引かせないといけないっていうのを必死に守ろうとする丹波哲郎は、まあ、いわゆるな横髪破りの武将肌でもうとにかく相手に痛手は負わして一戦交えて死ぬだけだっていうような人はバカじゃないんだけどねでこの丹波哲郎とその中台達也が正反対のタイプの軍人なんだけど両方ともお互い認め合っていてよく丹波哲郎がその軍議で、うん、正しい君の言うことは正しいっつってね、うん、その中台達也をもう認めるのよ でもとにかくその戦いが長引いていて戦力がだんだんすり減っていくそでも中台達也はまだ戦いまだ出ていったらダメですまだ浜の中にいましょうって言ってさみんな油汗かいてうちわで仰ぎながら穴ぐらの中でさもう丹波哲郎が君でもう死にたいんだっつって一緒に死んでくれっつって泣きようとするっていうシーンがあったりで中台達也はダメですまだですっつって頼むよ頼むから総攻撃お前もどうしてくれっつって言うんだけどまだですっつってそれでずっと時間をまあ長引かせる戦いをしていくとでその たまにでもね日本軍が勝つシーンもあって、うん、たまたまね台湾に行く途中沖縄に立ち寄った特攻隊がいて、でもう目の前にはもう上陸軍が山ほどいるんだよね。で、台湾に行く途中なんですけどって言ったら、突っ込むんだよ今だよっつって、そこに敵がいるんだからっつって、その丹波哲郎がね、はい、特攻隊を全部そこへ突っ込ませろっていうわけ、はい、特攻隊に言ったらね、もちろんであります、覚悟はできておりますってね。で次の朝みんながこう防衛鏡でもう見てると、その大軍のねあれの米軍の中に特攻機が7機ばかり1機また1機と突っ込んでいくわけよ。命中命中です、次の朝だとかって、でやってくれた、よくやってくれたっつってね、なんていうのかな、もう潔くね、突っ込んでいくことで、特攻っていいことではないんだけどもね。でもさ、同じ特攻で死ぬならさ、やっぱり役に立って死にたいっていうのもあって、役に立たせたいっていうね。で、その有名なセリフですけどね、この、なんていうの、敵が七分に海が三分っていう、これもね、もう何度見てもいいね。なんとかたいっていう、なんとかしたいっていう、加瀬主体だろ、なんとかしたいっていう、すごいベテラン の部隊がいて、でそこに敵が上陸してきて、で、電話がかかってきて、本部に、だから、どれぐらい敵がいるって言ったら、そうだな、海が3部に敵が7部、こう伝えたって伝えたら、敵が7部に海が3部、それじゃ分からんって言ったら、とにかくいっぱいだみたいなこと言って。で、それを聞いたときに、こんなめちゃくちゃなこと言ってますって言って、司令部に言ったら、その人たちが、いいんだ、それでいいんだ、彼らはベテランだから、やってくれるだろうって、ね、もうそれ OK ですよね。そうしたら、本当にその部隊は、本当に敵をずっと食い止めながら、もう最後の一遍になるまで、まあ、玉砕するまで戦うんだけど、粘り強く戦うのね。で、まあそういうふうにですね、これ、史実とは違う部分もあると思いますってことが最初に出てくるのよ、
うん
うん。で、想像で作った部分もありますっていうお断りが入っているんだけど、これは、本当そうなんですよね。歴史戦争映画を作るのは、つまり語り手のセンスっていうもので、全部本当で固めちゃっても映画にならない、エンタメにならないけど、うん、嘘はつくんだけど、その嘘に説得力も必要であれば、上品さも必要で、そのブレイブハートみたいに、ただヘイトを稼ぎたいからありもしない虐殺をここででっち上げるとかってやっぱダメで、こういうことはあったかもしれないなとか、ちょっと持ってるけどこれぐらいは許してねっていうようなことを、すごく繊細に計算してぶっ込んでくるので、やっぱ最高傑作だし、まあ、正直沖縄決戦で育ったというその何庵野秀明とかの、
今思い出したんですけど、庵野秀明 のトップを狙いで同じこと言ってますね、敵が、七部で、
そうか、だからね、じゃあトップを狙い庵野秀明とかでしょ、で、まあ、岡田敏夫とかもやってるけど、敵が七部に空が三部っていうんでね、で、そこだけパクってもダメなんだよ。あれ、トップを狙いは、もう一番ダメなのは、敵が何にもないってことね。つまり、敵がただのエイリアンで、敵にいいとこが一つもない。で、これはエヴァンゲリオンもそうで、つまり、まあ、沖縄決戦の米軍もそうだけど、とにかく怒涛のように攻め寄せる敵に対して、まあ、全滅するまで戦うっていうのが、まあ、ドマゾ的にはたまらないっていうね、映画かもしれないよ。だけどガンダムの方が優れてるなって思うのは、やっぱ敵にちゃんと一目置いてあるし、日本人なら敵への敬意っていうの、つまり日米の戦いっていうのは最後はリスペクトまでいったと思うんだよね。まあその沖縄で1万人米軍が死ぬんだけど、それやっぱアメリカ人は恨みにも思ったけども、日本人はやるなって思ったし、だから原爆を落とすことになって、その原爆は日本人は全然リスペクトはないですよ。あんなもんは、戦争で言ったら、あんなチートじゃねえかって話だから、そんなもん誰も喜ばないけれども、でもそれまでの戦いでは、 アメリカ軍の用意周到なミッドウェー作戦で、日本が負けたのも全部アメリカ軍の努力の賜物だし、ガダルカナルの戦いもアメリカ軍の方が一等優れてたからね、うん、そういう情報収集とかそういう分析とか合理性っていうのはもう相手は立派だったから、あのそれで負けたんだったら悔いがないじゃないっていう。だからまあ核兵器っていうのは何にもいいとこがないですけれども、でも日米の戦い全部を見れば相手を尊敬できるレベルまでいったじゃないですか。僕はそう思っている。アメリカ人が日本人を尊敬したろうし、日本人もアメリカ人を尊敬できたと思うよ、あの戦いっていうのは。まあそれにしては犠牲は大きすぎるんだけど、で、せめてものっていう手向けはそこだと思っていて、僕はちょっとその岡田斗司夫とか庵野秀明が作るただひたすら敵にみじんも面白いところがない戦争アニメね、あの辺は僕はまあでも嫌いじゃないんだよな。俺エヴァのあの最後の9か、ああいうなんかもう人類ほぼ絶滅してましてみたいな話まあただの夢だよね、あの黒澤明の夢の庵野秀明版だけど、嫌いじゃないんだよな俺はああいうの、うん、確かに嫌いじゃない。だけどやっぱり一等下がるよ、その作品の、うんうん、まあ、うん、あれとしては、
うん、いや方向性が違うだけでどうなんだろうっていう、
あ
踏んじゃいましたまだ、
いやいや
踏んじゃいました、
やっぱりそこに、うん、いやいやこのリスナーのみんなを代弁するだけのオタクの自分の尊厳を守りたいがために、はい、エヴァンゲリオンは名作だ、シンゴジラ最高傑作なんだっていうことに対して、はい、あの一矢報いようという気持ちはいいですよ、いいですけれども、うん、僕はそこで引き下がりません。方向性の違いとかいうことで、
はい、
あの引き下がるんだったら最初からそういう悪口は言いませんので、
はい、
あの確かに、ドマゾ映画としては、そういう方向性としては、まあ、貫けてるけれども、それはブレイブハウトの時に言った、まあ、なんとか残虐ポルノと一緒なんです。
うん、でも、ブレイブハウトは人間相手じゃないですか。
うん、
そこ、人間じゃない。
あ、浅いね。君の人間の浅さが出たね。あの相手が人間相手だとかエイリアン相手だとかゾンビ相手だったらいいっていうことは全くないんですよ、
うん、
だから僕は例えばゾンビ映画嫌いなのは、なんかアメリカ人でやったらゾンビ好きなんですけど、はい、ゾンビだったら人間の姿しててもぶち殺しても誰にも怒られないから流行ってるんですよね、
はい、
俺ゾンビの出てくるゲームってやってみたけど本当続かないのは、やっぱりさ死体だけども人じゃんもともと、それをさ頭ぶち抜いて回るっていうので百科ってなれるのは異常だと思うし、
うん、
だって死体をあなた潰したりします、その辺 の, その誰かの死体を、うん、鉄砲で撃ちたいとか思います、僕は全く思わないよ、うん、で特に死体っていうのはさ臭いしさ、我々日本人の感覚から言うと汚れてるもんじゃない、うん、だからそんなのと戦いたかねえよっていうのがあって、僕はゾンビ映画とかゾンビゲーム全部嫌いですけれども、あのなんていうのかな、それ話戻すと結局相手がゾンビならどんだけやったっていいでしょ
う
みたいなのは僕はまさにポルノだと思うよ。だからその相手がエイリアン宇宙怪獣ならいいでしょ、相手が使徒ならいいでしょって、いいでしょっていうか深く考えなくていいでしょっていうことでしょ。でなんていうのかな、そうするとさ結局まあ、シンジ君の側だけを見て描けばいいので、この楽になるわけ
ね、はい、
その頃敵側ではなく、はい、いらなくなるから、
はい、
でその設定も大して考えなくてよくなるから、はい、で僕はこれは岡田斗司夫とかその当時のなんだガイナックスメンバーたちの、うん、いわゆるあの省エネ作戦だったと思う、
はい、
だから僕はいつまでもそんなことをやっててもしょうがないし、現にガンダムはそのめんどくさいことを絶対なおざりにしないできたじゃない、うん、富野ガンダムは、
はい、
一度だって敵をなんとなく怖い連中にしたことはない、
はい、
だから僕はあの V ガンダムのザンスカールとかもいかにもただの悪そうなあの独裁国家の軍隊のナチス の, あの焼き直しに見えるでしょ、でも違うんですよっていう動画をせっせと上げてるよね、
はい、
ああいうのはあの僕のなんてアンチテーゼで、やっぱりみんなさ、その僕ここ長く話してるよね、その東出さんとは喧嘩してもこれを話したら分かってほしいのはね、やっぱさその方が楽じゃん、その、
はい、
敵がエイリアンとかゾンビとかその方が、うん、でもねもう考えなくていい、こっちがひたすら勝てばいいんだっていうような、うん、 戦争映画を見慣れていくと、うん、バカになるよ。そしてその日本の戦争映画が必ず描いてきた相手への尊敬とか、うん、お互いを最後は殺し合ったけど最後は尊重し合えるところに行ったらいいよねっていう、うん、うがった平和思想っていうか、ただただ戦争反対っていう平和思想じゃなくて、うん、戦いもする喧嘩もするけれども、うん、だから仲良くなれるっていう次の一歩もあるんじゃないのっていう希望の見せ方、うん、これを僕はあの日本人である誇りだと僕は今回いろいろ見て思ったので、はい、それが出ないじゃんって それだとっていうのは強く言わせていただきたい。まあ別に結論ないんで考えてくれたらいいです。今後も考えてくれたらいいです。だからこれからも同じようなこと言ってね、うん、最後にもう最後に最後にって言ってますけど、造票物語っていう、これは YouTube でしか見れませんでした、はい。あまりにもマイナーな映画なのか、監督の名前ちょっと覚えてませんが、結構昔の、
はい、
白黒じゃなかったと思いますが、でも、勝慎太郎が主役をやっていて、
はい、
戦国時代の映画で、YouTube で、いわゆるタダで見れたんですけれども、はい、画質はよくありません。で、これ時間が、70分ぐらいしかなかったと思うので、うん、一番簡単に見えますし、残酷なシーンが一つもないような映画ですけど、これもね、ちょっといい映画で、勝新をはじめとして村人が、まあ、足軽として雇われるんですよ。で、北と南で争っていて、北も南も同じように金で、まあ、村人を雇ってですね、合戦をするんですけれど、うん、本当に村人が誰一人死にたくないので、うん、わーって合戦して、わーって来て、で、出会い頭で、わーわーわーってその威嚇ですね、うん。お互いに威嚇をして、
うん、
で、切り結ばないんですよね。
で、あれですよね、飛んで埼玉の川挟んで、
まあまあまあ、
芸能人、
そうそう。あれは全く動きすらしない。川があるから、それこそ距離があるけど、実際もう殴れるぐらいの距離まで行って、
はい、
その、怖いからお互い2メートルぐらいの距離を保って、
威嚇だけ
する。威嚇だけするの。でもさ、威嚇だけしててもさ、勢いのある方が、槍とかを突き出して、バッと前に出たら、刺されたら死んじゃうから、うわーって逃げて、それで決着がつくのよ、本当に。わーって。で、途中に一人か二人踏み潰されて死ぬようなのがいるっていうような合戦を描いていて、でも全体的にそのなんていうのかな、こうコメディタッチなんだけど、ありだなと思って、なんかその村からね、若い者を何十人出せみたいなことが言われてる。でそしたらさ、男が足りなかったのか女まで混じってんだよね、その足軽の中に。でさ、夫婦者がいたりして、でこんな相撲取りみたいな女とちっちゃい旦那さんみたいな、ね、でそれがさ、合戦の最中に産気づくのよね、その奥さんの方が、はい、でもうこんな時にって言いながら、みんながその陣幕をこう立てて、
はい、
こう出産の場を作ってあげるわけ、はい、そこに敵がやってきて、はい、お何々君がいたなっつって、決戦だって言ったらさ、そのちっちゃい旦那さんがさ、やめてくれ待ってくれって言ってさ、駆け出していって、あ、これ絶対殺されるなと思うじゃん。
うん、
ところが殺されないで、実はこう、カクカクしかじかでって言ったら敵陣で笑いが起きて、それで、ならしょうがねえなって言って、まあ、決戦はまた次だなって言ってたら、その、おぎゃーおぎゃーって生まれて、で、ああ、生まれましたかって仲間に、どっちだって聞いたら、タケノコだって、おちんちんがついてる方、タケノコだって、ああ、やった男の子だって喜んだら、その目の前にいた敵勢が、よかったなーって、で、お幸せにーって言って、撤退していくんだよね。で、そんなことねえだろうって思うじゃない、ところがさ、日本の戦国をやっぱりいろいろ調べていくと、これはありえないことではない。つまり、ただただ、なんていうのかな、民族戦争みたいなことをやってたヨーロッパとは違って、まあ、利権のために戦ってるから、その、無駄な殺生とかしていいこと何一つもないんでね。
うん、
だから、そうだし、それでね、これ、なんか、その、死んでるすごい偉い武者を見っけて、で勝新太郎が鎧を取ってそれを着てきて あの陣中に帰ってきたら、すごい偉い人と勘違いされて、で今まで偉そうにしてた小頭とかが、あのトモトモみたいなこと言うから、じゃああのその白い飯の握り飯を食わせろって、足軽はね麦飯だけでね、で白い握り飯は侍用だからね、それ食わせろって、であの足軽どもにもその握り飯をあの配れって、いや足軽どもは造成だけですよって、何とか言って、ああ分かりましたっつって、こうみんなにね、あの白米を食べさすなんてシーンがあって、でその後その鎧をさ、あバレるんだけど、その鎧を近所で戦場で必ず出てる屋台があって、それが武器とか鎧の商人なので、都町長がやってるんだけど、そこに売りに行くわけよ。だ当時の甲冑っていうのは、そのもう本当にその甲冑はなんとかっていう、その平安時代とかの甲冑で、大鎧っていうやつですごいやつなんだけど、かっこいいやつ、義経がつけてるようなやつね。でこれがね、大体作るのに、日本で今の高級会社ぐらいのイメージでってものの本には書かれてるんで、まあ1000万弱ぐらいじゃない。でそれぐらいの価値があるから、まあさぞや数百万で売れるだろうと思って、売りに行ったら300万って言われる。300万なわけねえだろうと思って、300万っていうのは今の通貨にして1文がおよそ150円と言われてるんで、4万5千円ぐらいですよね。そんな安いわけねえだろうって言ったら、都町長がお前説明してやるけどなって、説明が始まるのよ。あのそれが実によくて、なんかこれはなって、まず型が古いっていうのは、これ平安時代の大鎧になる、戦国時代にはこういうものはもう流行らないわけで、しかもこれはもともとは確かに1000万ぐらいする鎧だけども、うん、こういうものはもう誰のもんって分かるねんって、
はい、
うん、だから見るもんが見たら盗品って分かるから、はい、これはもう売れないんやと、
はい、
で売るためにはバラバラにして部品だけにして組み直すと、でそれには職人の技が必要で、もこんな忙しい時にこんなことやってられへんから、手間賃でもうこんなのガラクタなんやって言うっていうシーンがあって、でこれはね、僕も戦国時代研究してる中で、ああこれは助かる、いいことを聞いたなと思いますよね。だから鎧甲冑とかを相手倒した敵のやつをまあ盗んでまた売るっていうのはゲームなどでもよくやるんですけれども、それがどれぐらいで売れるのかっていうのはね、本当にね、考えないとゲーム性が崩壊するので、このだから敵の偉いのをねやって1000万で売れたら、それは 楽ちんですけど、もうねゆるゲーになるけど、その都町長が言うような理由から意外と売れないんだっていうがっかり感とかね、そういうのがまあ勉強になりました。じゃあまあ、もう遅いんですけれども、おまけで、おまけで逆襲のシャアまた来たんで、はい、この話しましょう。まあ逆襲のシャア不敵な映画ですけど、うん、僕はいいと思うよみたいなことをツイッターで書いたら、みんなからソース感でですね、はい、何が不敵なんだ、最高傑作だろうみたいなことをみんなに書かれたんですけれども、まあツイッター民っていうのは理屈っぽい民族でして、言葉尻を捕まえてとにかく反撃を加えてくるんで、まあ僕はもう知ったことじゃないと思うけども、まあ、このラジオ聞いてくれた人は言葉ですから伝わると思うんですけど、まあなんていうかな、こう不出来っていうのは不出来でしょうっていうことですね。好き嫌いは置いといて、あとですね、
あと僕ね、
うん、
逆襲のシャアって、
うん、
それまでのガンダムを見てなかったら、
うん、
全然わからないじゃないですか、
うんうん、そうそう、そういうこと、そういうこと、
シャアとアムロの関係性
とか、そういうこと、その不親切さとかね、
うん、
だから僕は言っときますよ、ダサ作と名作傑作ってありますね、
うん、
それはまた別の物差しで、そして出来不出来ってありますね、これまた別なんですよ。だから不出来の傑作とかあるんですよ。であと好き嫌いありますよね。だからダサ作で不出来だけど好きっていうのもあるわけですよ、
はいはい、
だからそれがさ、ツイッターの140字に入らないっていうか、いちいち説明加えないと全部に、なんていうのかな、ディスったみたいなのが言葉で、うん、全部一括りにされるから、僕ツイッターに嫌いだなと思うのはそこなんですけど、うん、どうしてそれがお前わからん、なぜわからんと思うけれども、逆襲のシャアはそう、今東さんが言ったように、まずあれだけ見ても絶対わからないんですから、うん、それを最高傑作とは言いようがないんですよね。
で、
う
ん、でも、あれなんですよ、ガンダムシリーズ、ガンダム
そう
ゼータダブルゼータって見てきた人には最高のご褒美なんですよね。
そうそうそう、そう でもですよ、今何度も見てますけれども、うん、あの歴代ガンダムシリーズの中でも多分これは間違いなく、あの富野ガンダムシリーズの中では一番モビルスーツの動き早すぎて、はい、分かる、もう何人いいことやってるんですよ、いいことやってても、うん、見た人間が理解できません。でいや俺は理解できるんだってね、言わないでバカなこと書くよ、あのお前の横にいる彼女とかお前の母ちゃんが見て分かんのかっていうことを考えろよお前らはって言いたいわけ。自分が分かるからどうこうじゃないんだって。それはお前の横にいる彼女が面白かったって本当に嘘じゃなく言ってくれなければ失敗なんだよっていうね、お前が分かったってしょうがないんだよっていうことをね、分かってくれよっていうのがあって、それで言えば俺でもよ、これ本当一時停止とスローモーションを駆使してやっと分かるレベルだぜ、逆襲のシャア。だからさ、2時間の映画だけど見るの5時間もかかるわけだよ。でこれね、実は F91 もかなり早くてしんどいんですけど、V ガンとかから少し工夫されてきてて、性能が上がってるけどピュンピュンピュンピュン動かしちゃ分かんないから、スローを入れるでもいいし、あの性能がいいことと早く動くことは違うっていうふうに変わっていったんですよね。で例えば、まあ、刀の剣術でもそれは遅いより早い方が優れてるとは言われてるんだけど、本当に強い人っていうのはずっとものすごい速度で動き回る人ではなくて、こう全然動かないなと思ったら気がついたら小手を切られてるとかね、そういうもう、いつの間にっていうような動きをね、それもゆっくりやってたりするんですよ。だけど目の視界から外れたところでゆっくり動かれても全くわからないとかでね、そういうことで、あのすごいこの人にはかなわないっていうのがあるわけで、モビルスーツの動きでもそうなんですよ。無駄な動き省いていけばね、すごいことができるんですよ。だそれに聞かれるともう逆車のモビルスーツってもう若くないとすぐ引退しないといけないぐらい、あんなに動きが激しかったらね、パイロットの疲労とかね、もうねどうしようないよなと思える。で実際モビルスーツの耐久力もないし、なんだろうな、ちょっとだそのアムロさんの活躍も目で追える速度ではないよあれは本当に。でさ、そりゃシャアも負けるわと思うけど、サザビーとニューガンダムの戦いってはっきり言って見どころ一箇所ないよあれ。僕逆者講談にした時、あの一騎打ちあえてほぼやらなかったけど、だって映画見たって全然いい戦いできてるとこないもん。あのシャーザクとかガンダムとかあの時代の方がよっぽど良くて、あのズゴックとかね、あのシャアのそのサザビーはなんかあれファンネルを積んでるけど、はい、対してファンネルがまあもともとシャアには重荷なのか、あの大した仕事をしてないし、それ一回アムロの方は生涯現役でやってるせいかめちゃくちゃ強くて、シャアとアムロがいざ戦った時にはシャアはボロボロでもう最後サザビーが潰れるの、あれさ7位私とアムロの間に入るなってよそ見した時に前の岩の山にぶつかって、それでエアバッグが開くみたいに勝手にあのポットが射出されちゃって、それであのガンダムに捕まうんだよね。だからさ、戦ってすらいないんだよあの負けた理由が。でまあそこはさ、それもようやくゆっくり見て分かったけど、シャアがロートルになっちゃって、うん、で生涯現役のアムロとは全くあの相手にならないボンクラ親父になっていたっていう話で、そこはいいんだよ。あの富野さんよくぞやったと思うんだけど、34歳だからねシャア。だからあこれはとてもじゃないけどもうアムロには勝てないんだなっていうのはよくやったと思うんだけど、あの残念ながらサザビーいいとこ一箇所もないないんだよ。サザビーいいとこ一箇所もないんだよ。そんなのでいいのかよって思っちゃうじゃん。だからあのギュネーガスがね、もう死んだってよ。もうほとんどの人間わかんないよできてるし、クエスパラへの死に様もさ、 何これっていうような、うん、何なのこのモビルアーマーこれシュツルムハースト一発で沈むようにできてんのっていうねがっかり感とかね。で、う
ん、僕は客車の面白さモビルスーツ戦より人間かな。
ああさすがだね、うん、まあそうだよね
面白い人間
それはすごいことだよ、うん、どういうとこは。
いや僕はいやあの具体あれなんですけど例えばアムロとシャアが、うん、あの生身で戦うとかあるじゃないですか、う
ん、殴り合
い
する、
ね、そうそうそうあれとかすごい好きですね、
うん、あともうちょっと言ってすごい好きってあれのどういうとこや
な
頑張ろう
なんて言うんですかね
好き嫌いだけ言ってもダメだからさ、
うん、
ねシャアともう 草の上でね、
はい、
殴りやすいじゃん、
うん、あれモビルスーツ戦でそれは描けないかなと。
まあでも、まあ、似たようなことをするんだけどねモビルスーツでも殴り合いはね、うん、するけども
なんか生身の方がこう身に迫るというか、うん、
いやだからやっぱあそこはさ、はい、まあそれまでのガンダムを見てきた人のへのご褒美で、
はい、
あの馬の上のシャアと車の上のアムロでやるモンドがそれまでのゼータダブルゼータとかでまあ問題になってたことをお互いに意見交換するじゃない、
はい、
でお前のやり方やお前の考え間違ってるってアムロがあってシャアがそれではダメなんだみたいなモンドをした挙句じゃあ先に殺させてもらうみたいなことで殴り合いをする、うん、だからあれはやっぱりさ、まあ、結局前を見てないと分かんないけど前を見てる人は面白いよね、うん、で、まあ、生身であれモビルスーツ戦であれやり終わったと思うけど逆者は人間模様なんですよ 見どころは、うん、だけどさみんな逆者が好きっていうのはさある種のさなんていうのかな意地になって意固地になってると思うんだけど、うん、例えばキャラデザが変わってるじゃん、
はい、
あれそれまでのガンダムと顔全然違うんだよ。でもブライトさんとアムロは分かるんだよね。意外といい感じなんだよね。だけど未来さんなんか顔全然違うし問題はシャアだよ。でシャアって今までお面かぶってたりしたから分からんっていうのはあるだろうけどでもさゼータに出てくるクワトロバジーナは素顔を僕ら素顔というかグラさんでよく見てるじゃん。あれと比べた時にいわゆる北爪デザインっていうのかな、はい、逆者のシャーって全部同じフォーマットの顔の顎の形とか、うん、いわゆる全員同じ顔なんだよね。ナナイとか、はい、他のキャラとかも、ギュネイにしろ何にしろ、うん、北爪が才能がないせいでほとんどのキャラの顔の骨格は一緒だし、うんたまに逆者で、地下鉄の中の人とかは違う人が担当してるのよ。だから、いろんな多民族な感じの人とか、おっさんとかじじいはすごくいいけど、あれ北爪が書いてないんだよね。で、その主人公格とかのキャラは、あとそのカムランブルームもすごく良かったよね。あそこで出てくるのも、まあ嬉しいし、ファーストガンダムからのキャラデザーから、すごく違和感なく、ディフォルメされているっていうか
あそこのシーンでシャアがなんかなんていうバカ役するじゃないですか。
そうそうそう
そうあそこも好きですね。
だから君あそこはバカ役をやってるって理解してるだけでも偉いんだよ。で僕もあれ時間かかったからね。でなんでシーンシャアあんなに何も喋らないんだろうとか、うん、なんであんなかっこ悪い服着てるんだろうとかでシャアってこんな顔だったかなとか僕さもちろんね逆者最初見た時ねシャアズビビンアッセッセってシャアの大ファンで見るわけよ、うん、がっかり映画だろどう考えたって、うん、でシャアってこんなんだったっけシャアってこんなファッションダサかったっけシャアってこんなに喋らなかったっけってね演説のシーンぐらいはバーってなるけどさ、うん、なんかさもっとシャアガンダムと戦ってもっとかっこよくできないのとかさ、うん、そうっていう間に終わっていくじゃん。だからシャアファンにとっては巨大な裏切りなんだよねこの映画で。さそういう 辛い思いを多分みんな共有してると思うのに、逆者は最高傑作なんだみたいなことに、なんかさ、親衛隊があってさ、もうなそこの立てこもってんだよね、逆者の城に。でさ、冷静に見てくれよって、逆者そんなに名画かって、そんな名画じゃねえだろって。だけどガンダム史の中には燦然と輝いてるよね。やっぱり全部見た中に逆者を加えればよくわかる話だし、
あと、うん、いやこれもモビルスーツのシーンなんですけど、うん、結構好きなのが、うん、最初の方でニューガンダムの顔のとこビャって剥がす、
はい、
あそこも好きですね。でそれがなんていうんですか、初めてニューガンダムが出てきたのに、今までのモビルスーツ初めて出てきた時って立ってるじゃないですか、
うん、
立って出てきて新しいガンダムやとか新しいモビルスーツやとかって立ってるのに、あそこでは寝てるじゃないですか、うん、まあ一番最初のガンダムも寝てましたけどね。でもなんか寝てて顔ビャって剥がされるのが好きですね、うん、なんか新車買ったよみたいな気分になれます
ね。なるほどね。まあ確かにね、その今気づいたけど F91 も寝てるとこで顔から映るんだよね、
う
ん、でまあ、ファーストガンダムガンダム確かに寝てる、
うん、
寝てるから立つ面白さがあるしっていうのも、うん、まああるし、あとゼータガンダムのマックスも寝てたね。
寝てました
ね。寝てるのを神優が乗って起こすのよ、うん、でやっぱそこは重要なんじゃないの。ダブルゼータもそうだったと思う。ゼータガンダムを柔道が盗んで寝てるのを起こすのよ、
はい、
でダブルゼータガンダムだけはそういうの関係なく出てくるけど、うん、やっぱり歴代はそこに意味があるんだと思う。寝てるのが起きるっていう、そこにやっぱガンダムの大事なアイコンがあるんだと思う。
でもニューガンダムはあそこで起きない。
そうそうそうそう。
ですよね。
そう。
そこがいい。
あ、そこはいい。でも考えてみればそれは君は現状肯定してるだけであって、ちゃんとニューガンダムが起動するシーンは僕はないよりあった方が良かったと思うけど、だっていつの間にやら出てくるんだよね、はい、ニューガンダムってもう、
はい、
で劇的な登場シーンじゃなくて、うん、だってその前に何リガズイで戦って、でいい戦いを見せた後に、はい、いろんなことがあるけどニューガンダム出てくるのって結構遅い。
そうです。
でなんていうのか、確かにアムロさん最強で強いんだけど、なんか待ってましたみたいなんで言うと、わざと肩透かしを食らわしてるよね、
はい、
これはあくまでただのモビルスーツであって、アムロもあんまりこう大人な感じでこだわりを見せないようにしている。だけどニューガンダムは伊達じゃないみたいなことを言うんで、やっぱりアムロさんガンダムにこだわりあるじゃんって思うけど、なんか当時の富野のかっこいい良さ、かっこつけで歌舞伎的なカンカンカンカンカンカンカンカンカンバーンみたいな、登場はないよね。
ないです、
うん、でもサザビー出ます、サザビー発信みたいなのはやっぱ欲しいよね、
うん、でもあれ逆者のだから顔剥がした時に機動戦士ガンダム、あれタイトルが出てくるのがもう好き。
いやでもこれはあえて言うけど、うん、ダサくだよ。だってアナハイムの工場でまだ完成してもいないガンダムの、うん、その新車のビニール剥がしたところに、ちょーちょーちょーちょーちょーちょーちょーちょーちょーちょーちょーちょーちょーちょーって、そんなにさ劇的な絵じゃないもん。
でも好き好き。
いや好きと思い込もうとしてるんだよ。
いやいや、なんて言うんですかね、やっぱり
やっぱりね、君たちはね、うん、その中立性がなくて自分たちの青春時代に見たあの頃のあれを肯定したいんだよ、うん、だから僕はお前らと話してると嫌になるのは、あのシーンがいいんですよねっていうシーンが何の根拠もないっていう、なぜいいのかに根拠がなくてただただ好きっていうのは、それは自分の青春時代の良かった頃を肯定するためにあのシーンがいい、あとその時に見たものは何でもいいっていうタイプの人なの。
なんですかね。
言いたいこと言ってるぞ俺は。反論しなきゃおかしくなるぞ。反論してこいよ。
一戦まあその前にアムロはしてるじゃないですか、はいはいはい、一戦しててそれでもなんか押されてる。でそこに出てくるニューガンダムがバッて剥がしてこっから活躍するぜタイトルガーンっていうのがやっぱり、うんう
ん、まあね。
でそこでまあ確かにそこからニューガンダムが活躍しだすのにはすっごいあるんですけど、
う
ん、
僕はいいと、うん、悪いともいいとも言えないと思うんだけれども、その純粋にね、僕やっぱり逆襲の者はあんまり変な感情を入れて、うん、あの論じなければいけないと思うのよ。逆襲の者を論じるのって絶対ガンダムファンだけだから、ガンダムファンがその中立的には言わないし、じゃあ ガンダムを知らない人は逆襲の者を見たら0点って言うと思って、だからこれ僕みたいなガンオタでかつ冷静にならないといけないの。そうすると僕はいいと思うよ、その今までのガンダムセオリーを破って、もうアムロ自身が自らガンダムを作っていて、でしかもそれがアナハイムという自動車工場みたいなところでまさに作っていると、うん、でまだそのなんていう戦闘中に劇的に立ち上がるみたいなことではなく、普通になサラリーマン社会の中で流れ作業みたいな工場の中で秘密兵器ができてて、そのビニールを剥がしたところにダーダーダーダーダーっていうのはある種すごい肩透かし名場面だなと。だから名場面だけれどもすごく胸熱ではないよ、うん、だけれども妙にリアルでいいよね。
そうそうそう、
妙にリアルでいいよね。リアルですね。
リアルですよね。
やってみる。リアルならいいっていうことではないんでね。でリアルでかついいかっていうのはやっぱ選別しないと考えないといけなくて、
あの多分ね、それはあのシーンがいいっていうのは自分が新車を買って新車のシートにかぶってるカバーを外すときと一緒なんですよ。
そのあるあるなのね。
うん。
いや、それは。
そうそうそうそう、これなんよっていう感じ。
それって確かね、ダブルゼータあたりにもあったよね。ダブルゼータあったよね。あの、うん、新しい、その、もうダブルゼータガンダムだったか、ネイルアガマだったかみたいな。
ネイルアガマありましたね。
もう新品で。
あのシートを、
うん。そうそうそう。これ剥がすときはたまんねえんだよな、みたいな、うん。で、確かにそれは、それまでのガンダムにはあまりなくて、それで言ったら本当ジオン側でもね、もうザクの新品のザクがね、初めて乗るときとか描いてほしいけど、うん、まあそういうのはあるよね。兵器っていうのは基本新品で出てくるからね、うん、でまあそうやってその逆者の僕のいいとか山ほどあると思うんだけど、なんかさ単純にいいって言えないんだよね。あの普通の映画っていうのは、うん、まああまり門外観でもここはいいって言えるんだけど、逆襲のシャアはまずシャアをガンダムを見てない人には0点っていうぐらい全くわからない映画で、じゃあガンダムを見てる人用の映画として捉えた時に、それが絵も言われぬ良さなんだよね。だから僕なかなか理解されないけど、逆シャアは最高傑作と言えるとしたらシャアの生涯の最後を描いていて、そのシャアの生涯って、うん、意外とかっこよくないじゃんっていうのが、うん、えも言われる最高な点だと思う、
はい、
そこがめちゃくちゃかっこよくて、アムロに撃たれて かっこいいままアムロに撃たれて消えていったっていう話だったら俺クソだと思う。だからでも当時のガキの俺はそれを期待してたわけよ、うん、シャアがとにかく強くてかっこよくて悪くって、うん、それをアムロがやっつけてくれたらこれでいいって思ってたけれども、うん、今この年になってそのずいぶん前にさクレオパトラの映画で言った時にさ、アントニウスっていうそのローマの将軍、何一ついいとこないんだけどみんなに好かれてるんだよねっていう、そのアントニウスに近いものがあって、この本当に確かにこの逆者の中で何一つかっこいいことしないなこのおっさんって思うんだけど、でもやっぱりシャアだなって思えるところ、それがユニコーンガンダムのフルフロンタルにはなくって、はい、あのミネバ様に失望される、うん、やっぱりシャアは死んだんだなって失望されるじゃない。でフルフロンタルは完璧なんだもんね、うん、何でもできちゃうんだもん、
はい、
だけど私の知っているシャアはそうではないっていうのは、はい、完璧な人ではなかったっていうこと、だからこそ愛せたんだっていうことだと思う、うんうん、そこを富野は 描ききったから、うん、まあ素敵だよな。どっちかっつうと安室さんは逆者では悪いとこが一つもないんだけど、安室さんの場合はゼータで十分ダメなところを出し切ってくれたので、
はいはい、
よかったよね。あのゼータの安室があってよかったよねって、はい、うん、つくづく思います。
だからあそこでかっこいいのが、うん、かっこよくても許せる
というか、許せる、つまりかっこ悪くなった。ファーストガンダムでね、うん、まあ、ダメなアムロが最後はすごい、え、もうカリスマ英雄になりました、うん、だけど その戦後はまたダメなグズの引きこもりみたいになりました、うん、でも一年発起してまたネモから乗って頑張ったアムロは強くなりました、うん、そして逆襲のシャアではもう完全無欠のいいお兄さん、かっこいいお兄さんですっていうのを流れを見れば、ちゃんとアムロにもこうバロメーターがあるから、うん、たまたま逆襲のシャアの時は最高潮で一番かっこいい時だったんだよなっていう話だから、これはアンリアルではなくリアルなんだよね、うん、だから僕はそれはすぐ思って、リスナーの皆さんもやっと納得していただいたんじゃないかと思うけど、でも結局それってファーストからのガンダムを全部知った者同士でようやく語れることだから、はい、じゃあ映画としてはって言ったらそんなもんダサくに決まってるんですよ、
うん、ダサくというとあれなんですけど、
あ、傑作だよ、傑作で不出来、不出来で傑作で、うん、なんていうの、好き、
うん、
おう、
そうですよ、そうですよ、
そう、上出来ではないですよね、
はい、
不出来だけれども最高傑作で、うん、で好きです。
それを言うやったら F91 がよっぽど完成度が高いですよ、一作の作品
で。も F91 もやっぱ伝わんないんで、うん、もう俺は F91 は逆者の多分100倍ぐらい好きな映画だけど、うん、なんていうの、名作とは言え、名作というか、まあ、上出来な映画とは絶対言えないよね、伝わんないんだもん、
伝わらない、うん、でも逆者と比べたらまだ話がちゃんと前とは関係なく見れるじゃないですか。
だけどね、映画一本で済むけど、うん、でもあれで終わらないし、あの映画一本で終わらないし、
まあ、
途中で終わるのも問題だし、
はい、
あとコスモ貴族主義が分かんないじゃない、ほとんどの人に、はい、で、なんていうのかな、説明、
うん、
もうちょっと入れろよって、
うん、
やっぱ当時富野ってカッコつけていたのか、
うん、
説明をすごく減らし出したんですよね。
そうですね、ナレーションがすごくなくなって、
ファーストガンダムではちゃんとやってたでしょ、
うん、
それがおごりですよね、
おごり、
いや僕おごりだと思うよ、うん、日本人ならガンダムぐらい見とけやみたいな、
うん、
もう説明いらんやろみたいなことを僕は感じる、
うん、
だって入れた方がいいに決まってんじゃん、 V ガンでも何でも、
はい、
何でも入れとけよって最初の30秒使えよって、はい、思わない？僕はない方がかっこいいけど、うん、あった方が親切だからあった方がいいと思うんだけどな。
ね、そのなんていうんですかね、そこのいきなり環境にポンって掘り込まれる、
うん、
で周りでこうわさわさ戦争が始まる、もうなんかわけわからんのが攻めてくるみたいな、そのなんていうんですか、遊園地のジェットコースター、
うん、
みたいなもんはすごく、
それはファーストからできてるでしょ、サイドセブン、
いやでもそうなんやけど、そこに前に説明があったじゃないですか、一年戦争があってみたいな、
いやあれがあったって、うん、ちゃんとパニックムービーになってるじゃん、サイドセブンは、
うん、
いやそれね、君ね、両方できないとダメなのよ、
うん、
確かにわけわかんないからっていうジェットコースターね、
うん、
F91 まさにそうですよ、うん、だけどわけわかんないままじゃん、
うん、
どっかでわからすとか、
はい、
いるよそれは、
はい、
うん、だからただひたすらジェットコースターじゃダメなんだよ、
うんうん、あそこら辺でもうちょっと説明し、シシリが変えるとこ、一回変えるとこ、あの辺でちょこっと説明ゼリフを言えるべきかな、うん、
だからよく見ればね、うん、ちょっとずつ手がかりになるセリフが入ってるんですよ、富野さん、はい、だけど気づけないから普通の人には、
はい、
ゆっくりと3遍ぐらい言わないと分かんないですよ、
はい、
映画ってそんなのみんな死ぬ気になって見てないから、
はい、
だからこれは本当に僕ら必死になってみれば、富野さん全部ヒント入れてくれてるけど、うん、だから動画とかもできるけど、結局 なんていうの、残念な結果に終わってるじゃん全部。逆者だけじゃないの、ちゃんとヒットして黒字になったのって、うん、だから F91 なんてかけた金を回収できてないと思うんだけど、金だけの話じゃないけど、もっと多くの人に理解されて、もっと多くの人に見てもらって、今でも日本で最高のアニメだよねって言われる値打ちを持たせれたと思うのに、それに失敗したし、 V ガンダムもそうじゃん。今までガンダムとかもう桁違いなほどよくできたガンダムなのに誰も気づいてないじゃん。俺がようやく動画にしてあげてんだよ。でさあ、こんなに手の込んだガンダムないっていうぐらいよくできてるのに誰も気づかないままだよ。だからあの、それはなんていうのかな、いいとは言えない。今のGレコでも、多分Gレコって多分すごいアニメなんだろうけど、理解できないじゃん俺ら、
うん、
俺ら理解できない、俺でも理解できないよあれ。だから難しすぎるんだよやっぱり。でやっぱバカにはさ塩を送ってくれないんだろうけどね、富野さんは。だけどさ、もうちょっと難易度上げてくれませんかっていうのは、うん、うん、あるけどね。まあそんなこんなで、はい、いっぱい話してきましたけれども、まあこんだけたくさん見れたのはこの時、まあなんていうか、よっぽど暇っていうか、まあコロナがひどかったんだよね、はい、他のことを、まあ、コロナのことをちょっと忘れたかったのもあるのかもしれないけど、ただまあこんなにたくさん見なくても、今後もなるだけやっぱりね、家で映画見るのも捨てたもんじゃないなというのに気づきましたし、まあこれだけいっぱい話せることが映画ってあるんで、うん、まあね、ほんまあれしたいですね。まあ他にもね、話したいことはどんどん増えたらいいですね。もう外出できないことにはあれだし、あと本業の方もね、僕講談師なんですけど、なんていうのかな、一回まあそのコロナ感染者がまあすごいゼロとかになって、大丈夫ですよってなった時にどう判断するのかがすごい辛いなっていうのは今あります。ただ単に病気のことだけじゃなくて、例えばずっと中断してたから続きもんでうちやってるでしょ、はい、で久しぶりに続きやりますって言った時にみんな忘れてるし、はい、俺も一回忘れてるから、はい、だからそういうことだよ。そういうことも含めて、
はい、
本当にね、正直ね、コロナが流行り出しの時に一回舞台、最後の舞台ぐらいで東京だったけど、もう今日もね、マスクして講釈しようかすごく悩んだんですけど、まあやっぱマスクしたら息苦しくなるので、今日はマスクなしでさせていただきますけどねって、もうこういう事態が長く続くようだったら、もう風の谷の直しか講談をするしかないですね、それだったらずっとマスクしててもちょうどいいからって言って笑いを取ったんですよ。だけど今正直本当それしなきゃいけないレベルぐらいにコロナ長引いちゃって、だからといってもすぐに風の谷の直しか講談なんてすぐできないんでね、あのマスク どうやって手作りしようかって考えてるところですからね、ふさのついてるやつをね、ちゃんと革製で茶色いものを作りたいですね、はい、まあそれはいいとして、長くなりましたけど、はい、もしちゃんと聞いていただいたら、まあ全体に早口に情報量詰め込みすぎで頭パンパンになったと思いますけども、まあでもこの中に一つか二つでも見てみようかなって思った映画あったら見ていただいたら多分後悔しないと思います。僕がダサくだって言った映画とかもあれ見どころですよね、
うん、
どんぐらいダサくなのか確かめるっていう変態的な映画鑑賞
は。でも僕はベンハーがキリスト教ものやったっていうのがへーっていう目が点なんですけどね
だってベンハー最初の始まるシーンがキリストが生まれる、
はい、
馬屋でね、
はい、
でその賢者がどこどこはどこですかとかその場所を聞いて、はい、そのキリストのマリアのいるところを探すっていうシーンから始まってるんだよ、うん、一番有名なその、ねはい、聖書とかに描かれてる場面から始まってんだから、はい、気づけよっていう話だけどね、
うん、
でも気づかない。
でも それなら競馬のシーンはいらないでしょ。
いやいやいやいやいや。だからイエスがいらないんだっつって。
いやキリスト教が受けたかったんやったらもうちょっと地味でも。
いやだからあんまりさ、はい、そんなビッグネームをさゲストキャラでぶっ込みすぎなんだよっていう、これ大失敗例だと思うよ。 やっぱり よくあるじゃん、そういうさ、なんか絶対出しちゃいけないようなゲストキャラをそんなぶっ込んだらさ、はい、みんなそっちに魂持っていかれてさ、はい、ね、おかしくなるじゃん。なんか例えばこうシャとかさ、単影ガンダムでさ、あのなんかこれなんだわ、シャの生まれ変わりなんじゃないかみたいな、ちょっと匂わせたらさ、あのみんな、え、シャは生きてたのかとか、いろんなさ、そんなことばっかり考察いっちゃってさ、あの無駄なことになるでしょ。
はい、
だから、いやこれね、本当そう、ベンハーもう一回元気があったら見てみ、もうひどいから、ひどいから。ただイエス・キリストがなければいい映画なんだろうけどな。ただそれでも結局は復讐劇になるので、
はい、
日本の映画に比べれば退屈ですよ。
そうですね、復讐劇だけやと思ってたんで、
うん
うん、
これね、でも本当西洋人って、うん、敵側にもっと一目置けるような良さを加えると、うん、ぐっと良くなるっていうことに、
うん、
気づけないのかなと。
うん、
それ歴史的にやっぱり異民族で殺し合いまくりながら生きてきたから、敵側にもその優れた点、いいところ、うん、いい人だとかじゃないよ、うん、優れた点があるっていうことをちゃんと描くのが嫌なのかねと思って、
まあ、マーベル映画はそれちょっと描いてますけどね。
うん、
あの
ちょっとずつ入ってきた、
スパイダーマンとかの新しいやつって、うん、あのまあ、スパイダーマンもともとあるんですよ、うん、あの前の映画でも、うん、あの親友のお父さんがラスボスやったとかね、
うんうん、
そうするとそこで葛藤ができるじゃないですか、
はいはい、隣のおっさんやみたいな
で、あの新しいスパイダーマンでも彼女のお父さんが悪いことやってたという。
あ、でもそれってなんていうのかな、悪いわけでしょ。でまあ、その表向きはいい人を演じてたの、
演じてたっていうところもありますし、そこでもやっぱあの娘の彼氏やから、できたら戦いたくないみたいなことも言ってます。
ああ、はい、うん、まあ、聞いた感じちょっとまだ浅いな、その程度の情、ね、に訴えてはくるけれども、
はい、
僕が思うのは、例えばそので天と地とじゃないけど、別に仲良しとかそういうことじゃなくて、大名としてお互いに、まあ、同じレベルの仕事をしていて、で民を慈しむし、まあ、国を豊かにするために軍隊も育てて、で必要ならば合戦するっていう中で、そこに恨みとかヘイトはない。でただ利害関係とか生活はかかっているので、どうしても勝たないといけないっていうようなクールなね、そのクールなもので描けないんだろうかなっていうのは、本当に外国映画ではまあ作る。で、まあ今後見たらね、いいのもあると思う。あ、ちなみにあのアレキサンドリアかな、アレキサンドリアというスペイン映画のこの歴史大作ものはめっちゃいいです。これはもう僕大好きな映画で DVD 持ってるかな。で、あのこれはもう今やもう見直さないでもいいぐらい何回も見たんですけど。うん、この映画はさすがにハリウッドじゃないせいか、見た目はハリウッドと全く遜色ない映画だけれども、やっぱそこのモラルがちゃうんだね。そのアメリカ人とヨーロッパ人でも。もうスペイン人なかなかやるなと思った。うん、だからあっちはね、全然良かったんで、やっぱね、ハリウッドのその哲学っていうものが、もうちょっと考えた方がいいんじゃないのっていうのはつくづく思った。まあ今後も、皆さん、映画って古いもんも新しいもんもいろんなジャンルありますけど、バラバラに見ないといけませんね。本当に新しい映画がいいとは限らなくて、でいっぱい見ても新しい映画全部同じ論調で描かれていたりして、ただただ退屈することもありますので、うん、まあそういうことで、まあ、皆さんもいい映画って紹介してくださいね、
はい、
長くなりましたけど、また来月お会いしましょう。
ベゴン
ギスター、ありがとう。
リスナーさんは来週なんですか？来月じゃなくて。
あ、でも。